は
ハルミ
い。
さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい、どうもどうも。
はい、ってことなんですけども、今回もね、じゃあアンケートからいきましょうかね。
おーい。
はい、ってことで、今回のアンケートなんですけども、こちら、髪の毛について悩んでますかというアンケートを取りました。
お？これはどういう魂胆だ？
どういう魂胆？ まあ、その、8月の、何日だっけな、このオンエアが。8月と19かな、
はあはあ。初行くってことか。
初行く、そういうことですね。
ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。
多
まあ、
分もうちょっとなん
秋
か、
広さんが、いや、秋広さんが困ってることを、こう、ついにアンケートにしたのかなと思って。
いや、僕の意見はもうないこととして。
あ、ないことする。
ただし、もう数学の問題みたいな。ただし、これはなかったことですって。
ああ、なるほどね。
っていうことです。20日ですね。8月20日、リーブ21、初詣の日ということで。
ああ、そっちなのね。発育の日は関係ないのか、じゃ
初詣の、語呂合わせと言ってますけど、初まではわかるんです
え？
よ。詣がゼロな
ああ、
のがよく
もう。
わかんない。
もう、よくわからん
王って
な。
こと？王ってこと？
発音ってこと？
初王。ちょっとよくわ
うん、
かん
わ
ないで
から
す
ん
けど。
な。
リーブ21の日だす。リーブ21の日というか、まあ、そういうことで。
まあ、和太鼓とね。
のの悩みよ。誰がわかるの？今の。わ
いや、わかるでしょ、多分。
かるのかね。初詣にお悩みの。
社長のものまねやめろ。
もう、なんかあったなーっていう。
あったね。
感じで、アンケート、そんなアンケートでございました。ということで、19票届きましてですね。ちなみに選択肢は、悩んでる、悩んでない、どうでもいいの3択でございました。髪の毛についてね、どう思ってますかということで、アンケート取ったわけですけども。こちら。悩んでいるは37%。悩んでないは58%。そして、どうでもいい5%でございました。
なるほど。みんな悩んではないんだね、そんなにね。
そんな、まあ、半分以上は、そこまで悩み無用ってことですか？もう、すでに。
もうね、なんだろう。ハゲが気になってるか、おしゃれをしたいかどうかの悩みもあるのかな。
おしゃれ。まあ、そういう、ヘアスタイルの話ってことですよね。
俺も完全にこれ、ハゲてきたから悩んでるとかの意味かと思って、興味ないにしたけど。
そういうことですか。
まあ確かに、天パとか、
そっ
ね、
ちもあり
髪
ま
の毛
すよ
何
ね。
色に染めるとか、そういう悩みもあるかと言われたら確かにあるかもしれない。
地毛がとか、髪の硬さがみたいなとかね、あるかもしれないですし。
そうね。
まあ、でも、初詣の話に絡んでと、だったんですけども。まあ、僕は悩んで、まあ、正直、鏡あんま見ないんで。自分が
まあそうだよね。
どれくらいの進行度なのか、もうあんま興味がないという、自分で自分に興味がないという。
周りにはよくいじられるね。
まあ、なんだかなっていう 感じですけども。
でもそんなにあれでしょ？秋広さん時代なんか、なんていうのかな。こう、抵抗して、育毛剤を使ったりとかはしてないよね。多分。
ケミカルに頼ってないですね。
頼ってないでしょ？
頼ってない
じ
で
ゃあ
す。
悩んでない。
なんでないってことですよね。まあ、
ってことだよね。
そういうことですよね。ってい
まあ自
う。
分を受け入れるんだったらそれでもありですよね。
まあ、そうですね。自分を受け入れてるってことになるんですかね。わかんないですけど。
まあ受け入れてるんじゃないの？それは。
なるほど。まあ、そんな感じの、まあ、明るくいこうぜ、なんて コメントありますけど。
そうね。
ハゲだけに照らしていこうみたいなことですか。
うわ、東大元暮らしだね、これは。
どうだね、もうなんか、もうハゲてると暗いみたいな感じのね、話題になりがちですけどもってことです
そうね。卓球部は暗いみたいなやつ
ね。もうなんか、印象操作も甚だしいですけどね、そういうのも。
ほんとね。そんなわけねえじゃんって思うけ
卓球部イコール暗いか。まあね。
どね。よく言われるけどね。
そうありますよね、本当に。いやー、勘弁してくれよって思いますけどね。まあ僕も卓球部だったんで。
ダブル被害被ってるやつだ。ハゲで。卓球で。
風評被害。嫌ですね。そんな 感じで。
まあね。
じゃあタイトルコールいきましょうかね。
はい、
はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから略して
別ラジ。
はい、ということなんですけども、はい、ね、8月19日20日というこの2つの、あれで今日は何の日をやってたんですけど、うん、8月19日はあれですね、はいはい、俳句の日とか、まあ、バイクの日とか、
まあまあでしょうね、
ゴラスとして、
あ、バイク、
うん、
バイクちゃんの日ね。
バイクちゃんとは
バイクちゃん本田翼でしょ。
ホンダのバイクさんね、はい、
うん、
あ、バイクちゃんって言うんですね。
そうそうそう、
あ、BKB の方かなって一瞬よぎったんですけど、まあ、
でもちゃんはつけないじゃん。
あ、まあ、
BKB には。
そうですね、
うん、ちゃん付けはしないからね。
バイクの日ね、あれですよ、だからその、え、だから、まあ、バイクの日じゃない、ホンダ翼の YouTube がもうなぜ更新されないかってあのちゃんのラジオで言ってましたよね。
あ、言ってたね。
アカウントを忘れちゃったみたいな、パスワード忘れたみたいな。あの大人気 YouTube チャンネルがもう更新されないのにはそういった理由があったっていうね。
まあまあ、そんぐらい軽い気持ちでやるのがいいよね、
まあ、
まあって俺は思っちゃうな。
まあ確かにね、
芸能人なんてね、うん、
もう配信しないのかってね、いう話ですよね。チャンネル
変えりゃいいんだけどね。できないわけだからな、
うん、
あ、まあそうですね、
そうかね。まあ、あと俳句も別にアンケートにしづらいなって思って入れなかった
ですけど、まあそうだね、五七五考えますかとか、そんな質問ないもんな。
そんな質問ないですし、配給の日もありましたけど、うん、
ああ、はいはいはい、
配給見てないですよね。
俺も全然詳しくない。
バレーの話ですよね、バレー。
そうだね、バレー
バレーの話、うん、なんか、全然さっぱり明るくないですね、そこら辺は。
スパイエアが主題歌を歌ってる名古屋しか聞かない。
ああ、はいはいはいはいはい、
うん、
ね、何がゴミ箱の決闘なんだろう、ゴミ箱上の決闘みたいなサブタイトルついてましたけど。
なあ、あ、ね、
何、ゴミ捨て場で殴り合ってる。え、そういう話。
そういうことなのかな。いや、でもなんかあれは普通に青春系な感じのイメージはあるけど
ね。そうですね、そんな不良のイメージは全くないですけど、う
ん、ねえ、ブルーロックとかの方が全然なんかゴミ箱感あるけどね。
もう、あ、アニメは本当明るくないななんて話でございましたよね。
うん、ねえ、さ、
まあ、あとはなんだろうな、ゴミ捨て場の決戦場、あ、そういうタイトルだったか、正式には。あ、
うんうん、
あ、お兄さんが見てると、あ、妹が見てるの。お兄さんの妹が見てるのね、はいはいはい、
なるほどね。
あとなんだろう、8月20日はモスキートデーっていう蚊の話が、
蚊の日、
うん、
何、プレステ版のゲームの蚊の話、
ありましたね。自分が蚊になって血を吸うってやつ、うん、
そうそうそう、
あ、画期的なゲームだったのかな。
うん、まあ面白かったよね、あれ。
なんかすごい、うん、独特なゲームだったなって思いましたけど。
ゲームショップの無料体験コーナーってやつの。
買ってないんかいってね。
いや、買うまでもないかなと思う。
まあまあまあ、なんかね、うん、まあこれはね、なんですか、これ、ハマダラカという蚊が、類の蚊の胃の中からマラリアの原虫を発見したという、なんかそういうなんか、なんかの医学賞的な、ノーベル生理学医学賞を受賞した人の、そんな
重々しい日なんだ。
ちょっとなんかアカデミックなやつでした、はい。
うんうん、ね、何やっけ、ハマか、
ハマダラカ、
ハマダラカ、あ、はいはい、
ハにマダラですよね、
うん、あ、ハマダラね、
ハマダラ、うん、そういうことです、
うんうん、ハマハマかと思っちゃった。
ハマハマでもないですし、生ダラでもないです。
生ダラとは言ってない。
ね、なんか懐かしいですね、生ダラなんて。
うん、懐かしいね。
解明させられるやつでした。それは違うか、
そんなあったっけ、
それは雲南の方か。サバーズが解明された。
気分は上々じゃねえわ、なんだっけ、雲南のやつよね、番組は覚えてんだけど。
でも気分は上々だと思うな、うん、
あ、だったっけ、気分は上々にいいんだっけ、あれなんかロケしてるイメージがないんだけど。
あの番組あったなっていうイメージでしたけどね、はい、
うん、
まあ、
はいはい、
そんな感じの、まあそんなもんですね、
うん、
はい、じゃあそんな感じで今回も始めていきたいと思います。はい、今回もよろしく
お願いします。それではここで、あ、よろしくお願いします、はい、それではここで1曲、ザックでオーバードライバー。
うわぁ、鳴らしてぇな、それはそれで。
いや、うん、先週の話をちょっと考慮して、何も考えてなかったから出てきた。
ああ、もう。
いや、オーバードライバー好きなんですよ、俺。
いやー、レールウォーズですね。はい。
そうそうそう、アニメはクソだったけどね。
まあアニメの内容に関してはね、アニメよりも曲の方が売れてる感はすごいある。
うん、オーバードライバー本当にあれはめっちゃ好きだな、ザックの中でも。
アキヒロと
ルイタンの
別ラジ。
ガーデンでバイバイバイトでございました。はい、
やっぱりね。
やっぱりでした。
うん、俺これ三木道山のイメージしかないんだ。
三木道山が転生された。
うん、俺それしか知らないんだよ。
ライブ会場に転生された三木道山の話。
うん、俺それしか知らないさ、曲も知らないから、あ、三木道山歌ってんだこれっていうイメージなの。
三木道山は全然歌ってないですよ。
そうなんだ、関係ないんだあれ。
三木道山がなんかそのチャレンジをしてるところで応援に来たキャンディーチューンっていう。
あ、そうなのね。
そういうそういうやつでした。
はいはい。
まあ、ただあのスクショは確かに、うん、そう思っちゃいますよねっていう。
うん、そうか、三木道山ついにこういう商法になったんだって俺は思ってたんだけど、違ったのね。
コラボ、 いろんな人気歌手とコラボしてみたいなね。
うんうん、
うん、まあそんな感じで。じゃあいきますよ、改めて、はい、
はい、
ということで改めてパーソナリティアキロです。
はい、どうも三木道山です。
三木道山一生一緒にいてくれやと。
うん、見てくれやってね。いや、もう歌詞忘れちゃった今。見てくれや、才能も含めてが。
レゲエの曲の代表曲ですか、日本のレゲエ曲みたいな。
まあ、うん、ジャパニーズレゲエって他にいる？
ジャパニーズレゲエね、あれね、よくか他にはね、実はあるんですよ、実は。
あ、いるんだ。
ジャンジャンバリバリ、ジャンジャンバリバリ、パチンコマンっていうか。
ああ、なんか聞いたことある。
ある。おうおう。あれも一応聞いたらレゲエなんですよ、あれもミュージック的には。
あ、そうなんだ。
あれ、
そうなんですよ。まあ、あとはレゲエだとあれなの、湘南の風とかもレゲエに入った。
あれもジャパレゲエの部類ですかね。はい。
あ、そうなんだ。あ、だからか、俺あんま好きじゃない。うん、
はいはい。あと、ミンミとかそこら辺ですよね。
ああ、はいはいはい。いたね、そんなやつら。なんかリューハー R のイメージ。
リューハー R。 確かに、な
んか あ, る、ね、あの頃のあの番組に出てるアーティストあんま好きじゃなかったからさ。
まあまあ、うん、あんま金銭に触れない部分はありますよね。
そうそうそう、うん、俺が音楽ジャンルで唯一得意じゃないのがジャパニーズレゲエなんですよ。
うん、なるほど。
それ以外大体好きなんだけど、うん、
まあ確かに、
はい、そんな話はどうでもよくね。
そんな話はどうでもいいとして、はい、そんな感じで、はい、今回もいろいろ喋りたいんですけども、何をね、はいはい、こう喋ろうかなという感じでございまして、
なん、もないよね。
もう今週僕もまた映画見てきたよって、昨日、ちょうど昨日ですよ。
おうおう、何見たんだい次は。
ね、鬼滅の刃無限上編ですね。
いい派だね。
いやでもまあまあ一応ね、アニメは見てるし、
まあまあ見てはいたもんね。
あと街遊ばとしてはちょっとね、僕も、
うんうん、
やっぱりちょっとチェックしとかないと。街遊ば
って言うんだ。
街遊び好きのね。
あ、初めて聞いたわ、街遊ばって言うんだ。
街遊び ER で。街遊ばーです。
なんか語呂悪いな、街遊ば。
まあまあまあ、 UFO テーブルが関わってる作品でもありますし、
うん、まあそうだね。
正直あの鬼滅の刃のうん、なんだ、たまたま見たんですよ、ま、街遊びで、鬼滅の刃制作開始しますみたいな感じの発表会みたいな時、うんうん、そこにちょっと偶然居合わせたというか、それ見たんですよ、
うんうんうん、
なんだろう鬼滅の刃って思いながら。で今回そのキャストの主人公の方、うん、今回登壇されますどうぞみたいなので、花井夏樹さん出てきて、うわー、花井夏樹だーみたいなのがあって、で禰豆子役はこの人です、うん、VTR どうぞって、あ、どうも木戸あかりですみたいな感じのやつがあったんですよ、
うんうん、
そういうの見てたから
か、ね、
あ、こんなアニメが始まるんだ、ちょっと気になるな、せっかくだしって思ったら爆バズりですよね。それから
ね、あんなに流行るとは思ってなかったよね。多分
だいぶ、って俺1話から見てたけど、うん、マジでって思う、
ね、びっくりした話です。なんかね、原作も割と人気が低迷してるタイミングだったらしいからね、アニメ化した
の、
ね、
なんか当時刀鍛冶編ぐらいの時だったかなっていうので、
うんうんうん、
うんぐらいの連載中の時に、いや本当に、
あ、じゃあ一応そこから全部追ってはいるわけだ、
一応追ってはいます、追ってはいるけども、
映画も前回のも見て、
あ、そうです、無限列車も見ましたね、
うんうんうん、
無限列車編も映画館で見て、うん、でこれがなぜか親もちょっとハマってて、鬼滅に関しては、あ、はいはい、うん、あ、初期の鬼滅いいですよね、初期の鬼滅って。初期の鬼滅がいいみたいな、もう今のが良くないみたいな言い方して に聞こえちゃうけど、あかりが温泉のラジオで楽しみしててみたいなことを言ってたの覚えてます。ああ、なるほどね。
あとちょっとお兄さんさ、鬼滅をあのひらがないっすのやめて、なんかなんかパロディ AV の方が出てくる
きつめの方ね
僕見えちゃう。
あ、確かに確かに、うん、あかり温泉のラジオ、うん、もうないないなーって
懐かしいね、
それなんですってやつねっていう
、うん、あったね、
ありましたね、うん、2回ぐらい読まれた思い出です、はい僕としては
知らねえよ
もう言うなってね、そんなことはねって話、
うん
うん、あ、鬼滅始まる前の雰囲気のこと初期って、ああなるほどね、
ああそうだね、始まる前だったもんね、あれやっところね、
確かに確かにそうですね、
うんうん、
今の何ですか、あ、じゃあちょっとカットしておこうかいやカットしようがしまいがいいんですけど、うん、
ね、すぐ昔のラジオ話になるこいつマウント取ろうとするか、
昔のラジオなもう昔の過去の栄光にすがりついてる人間なんで、はい、
うん、よくないっすよそれは。
いやまあそれでね、鬼滅の刃はまあまあ親もね、うん
うん、
採用回数覚えてないってなんかお兄さん今年の採用回数メモってるくせ何言ってるんですか
いやだからそれはメモってるから覚えてるわけでしょ。
まあまあ確かにね、
だからあなたはまあ昔メモってたかもしれないけど、そのことを言わずに今急に言ったから、
あ、
こいつパッと出るのやべえなっていうことよ。
いやあ、どういや、紀藤さんはもうそれしか読まれてないから逆に覚えてるって話。
ああそうなんだ。
あ、そうそう、他のラジオとかでもうメール送ったりもしてないしな、もう最近追いかけてもないから。
ちょっとあれなんだっけ、うん、あのあれ温泉でやってたあのなんだっけレストランのアニメのやつ、
ブレンド S、
あ、そうそうそう、あれとか送ってなかった
ブレンド S は、あー送ってないっす、あれなんか本当にね、なんかリスナーの恋愛相談みたいなのばっかやってるからもう耐えられねえなと思って。
ああ、そうだったんだ。
なんか
ごめんね
聞いてたけどね、なんだろう、その、うん、まあ、恋バナに興味津々な3人みたいな感じだったから
あ、まあまあ作品的にもね、ラブコメではあるから、
まあ確かにそうなんですけどね、
うん、
なんかそんなのはありましたけど、まあまあいいや、
うん、
いやだ、親世代で親子揃って楽しめるっていう作品だって話をしたいんですよ、もう親も見ててっていう、まあね、もう、う
ん、ファミリーアニメではあるからね、
ファミリー層になんかちょうど刺さったって感じで、うん、だから家族で見てきましたって話。
はいはいはい、いいね、
うん、鬼滅を、でまあまあまあまあ、それでまあ別に内容に関してはそこまでね触れることもね、まだ絶賛公開中なんでね、あれなんですけども、
うんうん、
まあでも
劇、はいはい、待って待って、家族で行ったってことは何、鬼滅たかしも行ったの
車たかしみたいに言ってますけどあ、一応ね、
鬼滅たかしは、
あ、うん、4人でね、お、母、父、母、僕、弟でね、あ、行ってきましたよ、行ってきたんですけど、
高尾高子鬼滅たかし、はいはい、
でもね、うちの弟は見てないってね、鬼滅見てないって言ってたから、
ああそうなんだ、
うん、
なんか絵描いてる人間なのに見てないんだね、すごいな、
あ、ね、なんかね、もうそこら辺はな、うん、何かしらの好みの違いがあるんでしょうけど、
あ、なのかね、なんか決め、なんかトレンドは抑えとく的なイメージあったけど、そういう人って、
あ、はいはいはい、ねえ、なんか、うん、なんなら鬼滅のファンアートとかでバズればいいのにってはねえ、
まあまあね、まあでもまあ好きじゃねえんならまあそんなね、
好きじゃないならまあまあ確かにそうですよね、う
ん、好きでもね作品の絵描いてバズろうという考えはちょっと俺はどうかと思いますね、それはもう
ちょっとね、うん、ファン心理を逆なでしちゃいますよね、うん、確かにそれは、
うん、なんかもう見た目で売ってるコスプレイヤーみたいなさ、やめようよそういうの、本当に
いる作品のこと分かってないのに
うん、
なぜかあの左腕があるシャンクスとか
そうもうなぜか肌色が多い女キャラとかさ、いっぱいいるじゃん
あ、はいはいはいはい、うん、そういうことありますよね、うん、嫌われますね、うん、そういうのはね、
はい、うん、
まあだからその弟はまあその映画が2時間半ね、もう3時間近いですよ、うんうん、あったんで、
あ、長いんだね、まあ、うん、
そうです、今回ボリューミーでね、うん、
うん、
だからその間ちょっと別のとこで別行動っていうね、弟はしてました、
あ、いや、見には行ってないんだ
あ、そうですそうです
あ、そうなのね、なんだよ今の話だと4人全員で見たのかと思ったら
3
セットだけだもんね、
3対1という構図で
そういうことか、
で、まあ、別行動したいってことだったんで弟の車で行くというね、
ああなるほどね、
感じでしたけども、 はい、
うん、
そうです、そんな上映時間長いんですよ、2時間半っていうね、すごい。
うーん、
まあでも3部作でね、あのまとめようとするとやっぱそれぐらいかかるんですかね、それぐらいに。
うん、なるほどな、
う
ん、
そう、ちょっとクライマックス最終局面ということだったんで、まあでもその、うん、言ったらその一応原作は読んでるんですよ、
うん、
原作は一応読んでたから、一応ここのこの誰と戦うかみたいなのでどういう決着になるかぐらいのことは分かってるんですよ、
うんうん、
だからそのそういう流れで見てましたけど、やっぱそのね、映像化されたということでやっぱクオリティはすごかったですね、うん、UFO テーブルの。
まあそうだね、
うん、もうあまりにも
やっぱ あれっすよね、アニメ化されたけど、あの原作読んでるから見なくていいやってやつ結構いるけど、もったいないなって俺はよく思います、
ね、うん、あ、確かに それはそうなんですよ。
そう、演出とかあの声優の演技とかも含めて楽しめるとね、また別のものとして楽しめるのになって俺はいつも思ってる。
確かに、そうですね、
はい、そんなちょっと小言をね、はい、
まあまあまあまあそうなんですけどまあ、うん、でそれでいて、なんだろうな、ちょっと アニオリ要素というか、ちょっと原作を補完するような内容、
うんうん、
シナリオ内容だったりもして、
お
う
お
う、そういうのもあって、そういうのを加味してすごく良かったんじゃないかなという、もう完全にちょっと泣かせに来てるなぐらいの勢いで、なんかいろんなちょっともう感情のジェットコースター的な感じの脚本でございました。
なるほど、
それでいて、あの総監督で、あの UFO テーブルの社長の名前が書かれてて、
おうおう、うん、
あ、この人もうなんかそういう、まあまあみそぎは済んだのかなみたいな、ちょっと思っちゃったってい
うずっとさ、そういう風にさ、でも過去に何か起こしたかってさ、もういちいちそうやってつかかるのは良くないことだと、
良くないことですし、いやだからそのプロデューサーとして本当に有能な方だなとは思ってるし、街遊びでね、
うんうん、
ちょっと名前を一時期消してましたけども、あの人、
まあね、うん、あの人のおかげで UFO テーブルってものがこんだけ盛り上がったわけだね。
いや本当そうなんですよ。でだから、
うん、そうなんだよね、
オープニングで総監督でその人の名前がバーって出て、その後エンディングの方では脚本にも名前書かれてて、
うんうん、
てか脚本その人一人だったんですよ。だから UFO テーブル社長が一人脚本書き上げたみたいな、うんうん、
あ、一人だったの？
一人で脚本書き上げてましたね、多分。
あ、そりゃすごいね。
だからすげえなって、やっぱすごいんだなっていう、
うん、
ちょっとあれだったけど、ちょっとはいけないことはしちゃったけど、うん、すごい人だったなっていうことを改めて感じたという、
ね、うん、まあまあまあそういうのはまあよくあることですよ、
うん、まあまあまあ、うん、いや本当になんか有能な方だなっていう、この人をやっぱなくすのは惜しいというか、やっぱ街遊び、うん、ね、もっと今後の街遊びを期待できるななんてことも思いながら見てましたね、うん、見ました。
だ本当ね、
はいはい、
うん、いや常日頃のね、素行とかそういうのとさ、あの、ね、そういうエンタメ的なところって一緒にしちゃいかんのよっていうね、
やっぱね、これで潰れなくて本当良かったなっていうか、
うん、でも本当ね、はい、それは思ったね。
うん、いや本当に、で結局ここでもうちゃんと数字結果出してるからすごいですよね。
うん、ね、本当だよ。
っていう、まあ鬼滅の内容に関してはもう言うことがないです。
うん、
もうだってネタバレになるし、
まあ、言うて、うん、うん、言うて俺も鬼滅は一切手をつけてない人間なので。
何も知らなかったというね、うん、
そうそう、だから俺も本当だから先週も言ったけど、あの高橋を背中に背負って山道を降りるぐらいしか知らないからさ。あ、高橋じゃねえや、禰豆子ね、
禰豆子ね、うん、あ、もう妹と弟の全然もう性別が違ってきますけどね。
うん、うん、間違えてたけど、うん、それしかないからさ俺。
はいはいはいはい、
うん、
だからまあ本当面白かったというな、だ鬼滅今までの作品見てきてる人たちはもう間違いなく見るべき作品だと思いますという。
うん、それはそうですね。
ただちょっと2時間半というのがちょっと長かったのか、途中離席する人が何人かいて、これはトイレか、うん、トイレかなって思いながら。
まあね、なんか鬼滅今回のはすごいマナーが悪い人が多いみたいな情報よく見るしね、ネット上で。
でその最初の方にマナーの広告とかも出るんですよね。そのスマホとかやめてくださいとか、うんうん、店内以外の持ち込み飲食やめてくださいみたいなのとか、
うん、
あるんですけど、そのスマートフォンとかやめてくださいのやつで、それがマナー広告が鬼滅だったから、ちょっと横文字やめてくんねえかなって、鬼滅のキャラで大正時代の話だからなっていう。
まあまあまあね、
いやもう本当大きくなりすぎてコラボ系とか多いじゃないですか、鬼滅って。
うん、そうだね。
だからもうなんか現代の時代に鬼滅のキャラ合わねえってっていうのはちょっとすっげえ思う。
まあね、まあしょうがないけどね。
なんか本当
しかも日本のさ、はい、侍系なんて特にさ海外に受けるわけじゃん。
まあそうですね。
だなおさら海外にこうね手を伸ばすためにはそういうことをやらざるを得ないとか、
まあ、まあ確かにそうですね、うんうん、いや本当
だってさルドーニッケンシンだって横文字使うわけじゃないですか、
は
い
は
い、
ほうほうほう、
うん、シークレットソード2グラインカイナーとかやるわけじゃん。
それ
二重の極みあーとかやるわけや
それ海外版やないかい
あれも横文字なんだからさしょうがないんだよ。
まあまあ、まあ、キャラクターが横文字を使うのいかがなものか問題っていうのをちょっと僕はね思っちゃったっていう話で、あの、
うん、
ローソンへお越しの皆さんこんにちはかまど炭治郎です、やめてくれよもうってローソンなんてないんだ、うん、鬼滅の世界に
うん、まあ個人としてはあれはあのキャラクターでやる必要ないんじゃないかなっていつも思ってる。うん、あの誕生役のでいいと思うんだよね。花枝月ですって言った
。花枝月が店内放送するならまだわかります。ただ
そうそう俺は毎回そう思う。
キャラクターが店内放送はちょっともう合ってない作品と雰囲気ぶち壊した、
うん、それは思う
ちょっと思っちゃって、そういうのほんとやめてくんねえかな、冷めるわーっていうのはちょっと個人的なんか感情です。はい、
うん、わかるわかる。まあそこでね炭治郎が急に喋ってね、うん、あの炭治郎が結婚発表とかでもしてれば面白いんだ
よね。結婚それはだよ、ファミマのしずるの人でしょ。
うん、カズマがね、
カズマの結婚発表、
うん、もうカズマからも解明したんだ、今また池田に戻ったんだ。
もうややこしいなZ がなんかもう難しい Z みたいなね、特殊なやつみたいな、
う
ん、
そうね、
うん、でありましたよね、はい、うん、そういう、のもありつつですけども言われるまで意識してなかったけど、うん、確かにそうかって、まあそうなんですよ。
そうこれね俺らが言わなければ多分みんなね意識しなかったと思う
もう これから意識しちゃうよみんな。
そう言っちゃったからね、もうね、みんな気になっちゃう。それから
忍たまとかならまだね、その現代の侍みたいな、まあうん、あれじゃないですか。違うもん
だね、忍たまは何でもありだからな。
何でもありなんですけど、
うん、
もう全然違って、鬼滅はもう大正時代という作品のなんかもう世界観がすごいあるから
そうね、確かにそれは思うな、
うん、そうね思っちゃったっていう話でございましたという、うんうん、まあまあまあそんなね、まあ、皆さん、まあちょっと映画ぜひちょっとみんなね見てちょっと欲しいなという話でございました僕は。で、
はいはいはい、
あとねこれまたあれですけどね、バルディ AV のコーナーができたのも鬼滅とかに、確かに
確かに
確かにあれもパロディ AV っていうのができて、うん、鬼滅があって、
確かにな、
うん、
あああ、
いやまあブームに乗っかって大喜利やったら浜原さんが送ってきた、まあ
ね、パロディ AV 自体は昔からあったけどね、
昔からありました。
この番組で取り上げるタイミングは鬼滅だったのは確かに、
確かにね、昔だったらパニックとかそういうのとかね、くだらね、
パイパニックとかね、
洋画のみたいなねありましたけど、洋物、
うん、オマーンとかね
なんかねいろいろあったなっていう感じでしたけども、うん、まあそんな、うん、
キラスタとかは面白かったけどね、
キラスタ、ああそれ知らないな。でも
ラキスタの、知らない、ラキスタの
ラキスタのパロディ AV っていう、うん、スズミやハヒルとかそういうことでしょ。
そうそう、あの本編にエロシーンが一切ないの、映像特典にエロシーンがあるの、
なぜ
ストーリーの方メインなんだよねキラスタ。
完全にあそうですか、もうただコスプレした人が自社でやってるだけのって
うん、あシンプルにでも面白かったよ。
へえ、
うん、
あそうなんですね、だからそこら辺も全く手を出してないから、はいはい、パロディ AV を見たことがないですね、確かに。
そう考えると、あそっか、まあ俺当時ちょうどビデオ屋で働いてたから、
あはいはいはい、
うん、借りやすかったってもあるんだけど、キラスタとかあの日暮らしが泣く音とか見たよ全部
見てますね。 TMA でしたっけ、
うん、そう TMA、うん、
今もあるんですか、
あ見たね
TMA、
どうなんだろう、あるんじゃない、しょうがないけど、
さすがに最近パロディ AV のなんかあんま見かけないなっていう、あんまアンテナ張ってないだけなのか、飛び込んでこないなっていう、
うんうんうん、まあね、まあ今ファンザとかで調べればワンチャンわからん
ないよ、まあ、確かにそうですね、
うん、まあ、でパッケージ売ってる店の方が少ないからね、多分今レンタルやまないしさ、
ああそうかそうか、確かにそうですね、ダウンロードコンテンツが多いですよね、
うん、
確かスマホで見れちゃうもんな、うん、
うん、
確か
そうね、
それはそうだ、 あ、まあまあまあ、そんなので言うと、イオンで言うとですよ、この収録の明日はリンダからインフィニティが来るみたいなこと、
ね、あ、そうね、
うん、言ってましたけど
言ってましたね、行くんすか結局。
あのですね、今晩仕事入ってるんですよ実は。
あ、そうなんだ。
収録のこの後だから連勤になるんで、あ、いけないなって思っちゃって、うん、ちょっと涙を飲んで団長の思いでちょっと見ずにということになっちゃいますね。
なるほど、もったいない、うん。まあ、リンダカラーでもそんな君詳しくないでしょ。
詳しくはないです。
うんだろうね。
あの太鼓さんが YouTube やってるぐらいよね。
なんでなんでさ、太鼓のことが一番詳しいの。
YouTube やってるんだなって、なんかちょっとタイムラインでね、磨けちゃったみたいなぐらいの話です、う
ん、一番じゃないじゃない方じゃん。
じゃない方がやってるってね。
うん、
まあまあまあ、
電話さ、今桜橋ねえパーソナリティになってやったりとかしてくれるわけですよ。
ラジオやってますね、はい。
うん、最初聞いたけど、今最近全然聞いてないけどさ。
ああ、はいはい。
うん、とかやってたり、まあ、リナピッピはなんか大喜利がね、ネット上でバズって、大喜利がうまい女芸人みたいな感じになってるわけ
です。あ、今そんななってるんですね。
そうだよ。太鼓だけなんだよ。あいつ最近あれだからね、あの、わさびチューブを鼻の中に入れて、側転をして、あの、リアクションをしないみたいなのをやってるだけだから。
なんだそれ。
マジで意味わかんないんだよあれ。
だからもう本当に僕の中のリンダカラーインフィニティはテレビの中という感じで。斉藤和義も歌ってますよ。結局ね、うん、いや、うん、この表現いいなって自分で考えて思っちゃったんですけど、なんかまだ生で見たことない人を表現する方法として、僕の中の〇〇はテレビの中っていうことを言おうかなと。
なるほどな。
なんかあるかな、他にもなんか会えそうで会えてない人。みたいな。
なんだろうな。でも君さ、うん、テレビの中以外もいっぱいあるじゃん。ラジオの中もい
っぱい。まあまあ、ラジオの中、スマホの中、YouTube の中、いろいろありますよね。
うん、ねえ、たとえ火の中、水の中、森の中。
森の中、うん。はいはい。
もうあの子のスカートの中。
あれでなぜスカートの中に入るのかさっぱりわかんないですよ。
そりゃそうじゃん。うん。
そりゃそうじゃん。うん、なんかスタイリッシュないい言い方、もう斉藤和義、マルシー斉藤和義ってつけるべきでしょうけど。
スタイリッシュな言い方ね、難しいね。
うん、でもまあまあ、いまだに、あと僕がちょっと一回見ようと思ってやめたやつで言うと、うん、あれですね、誰だっけ、そのコント作るゾフィーの上田さんだっけな。
ああ、はあ、
あの人がなんかこうなんか作演出っていうのをやってた舞台があって、高知でそれがやるって言ったやつがあったんですけど、うん、主演が吉岡里帆だったんですよ。
すごいね。
ちょっと見ときゃよかったなって、吉岡里帆ちょっと生で見とけばよかったなっていうのちょっと。
ああ、
の僕の
自分の中の斉藤和義を減らしていく作業。
そうで、僕の中の吉岡里帆はテレビの中です、いまだに。
まあまあまあまあ、でも別にテレビの中だけでもいいんじゃねって俺は思うけどね。
テレビの中の人でいいんでしょうけどね。本当にいたんだって思いたい人っていろいろいるなって話です。
うん、まあまあね、そうだけど、
うん、生で見たことない人ってそう思うと、
別にね、
うん、
会いたい芸能人なんかそんなんいないでしょ。
あ、まあ確かに、
パッと出る、
まあいないかね、
うん、
確かに。
だったらもうそれはそれでいいんだよ。
まあまあまあ、そうですね、
うん、
確かに
いいんだよ、みんな斉藤和義のままで。
斉藤和義とは、斉藤和義が誰にも会えてない人みたい言い方ですよね。
うん、うん、いいじゃんそれで、斉藤和義になろうみんなで。
みんなで、まあ、まあまあまあ、歌うたいのバラッドになろうということでございまして、まあ言うて斉藤和義引き出しそんなないですけどね、うん、僕も。
そうね、あとなんだろう、うん、あの家政婦を見たとか、あの人だっけ。
ああ、そうですそうです、あの人でした。あ、ね、曲名タイトルだ、覚え出せない。
あのね、全然出てこない。あ、歌詞も今出てくるかなと思ってすごい考えてるけど出てこないんで。
出てこないですね、はい、うん、なんか話題になったなぐらいの。あ、ポンキキーズなんかありましたね。
あったね、
あ、歩いて帰ろう。
ああ、
うん、優しくなりたい、
優しくなりたいだ。そうだそうだ、はいはいはい、優しくなれない人も斉藤和義だ。
地球儀を回して。すごいな、みんな出てくるな。
そうだそうだ、もうみんな和義好きだな。
みんな好きですね。 まあそんな話、まあ、僕の中では、
うん、いやトークテーマがないとこうなるんだよ。
こうなりますね。はい。なんかここにとメール飛び込んでないわな。ちょっとメールフォルダをちょっと一回見ますけど、
うん、うん、適当につなぐ会話だけどさ、
はいはいはい、
なんか最近聞き始めたラジオとかないの？
最近聞き始めたラジオですか？
うん、
どうすかね。
ないか。俺最近聞き始めたのがあって、
はいはいはい、はいはいはい、
あ、先月から始まったんやけど、
夏新番組ですか？
まあ新番組と言っていいかは分からんけど、はいはい、トカトントンでやってる。
あ、トカトントン、はいはいはいはい、
そうそう、でやってるね、あの妖精帝国のね、中心独裁官ユイ様とね、名参謀わしざきのラジオ始まったんですよ。
アジテーターでしたっけ？
そうそう、あのアジトントンっていうねハッシュタグでやってるんだけど、なんかアジのたたきみたいだなみたいな。
そんなこと言ってますか？
そうそう、すごいね、終身独裁官という名前を持ってるのにね、すごい庶民派なことばっかを喋ってるね、いいラジオなんですよ。あれめちゃくちゃ面白い。
和志崎さんが本当にその文化放送から、まあ、追い出されたというか、なんか番組が終わってからすごいですよね、うん、トガトントンというスタジオを使ってもう毎日のようにラジオ配信してるような人になっちゃって、
ね、めっちゃやってるよね今。
番組増えたなって。和志崎ファンは本当目まぐるしく嬉しい悲鳴だと思いますけど、うん、
そうね、
一ラジオファンからするとこれ以上増やさんとってくれって思っちゃうくらいの、うん、
まあそこはさ、お前で線引きしろよって話だ。
まあまあそうですね、
聞きたいやつは聞けばいいだけだし、
うん、あとあれで採算取れてんのとこともちょっと思っちゃう、
うん、どうだろうね。なんかアジトントンの中ではなんかメールがそんなにトカトントンの方にあんま来てないみたいに言ったから、
はいはいはいはい、
うん、なんかメールの数自体はあんま来てないらしい。
うん、
うん、
そうなんですね、
うん、
いやーなんか、まあまあそのね、トカトントンすごい聞きゃ面白いんでしょうけど、うん、なかなかこう聞くタイミングがない、まあ、
YouTube だから、
うん、
YouTube だから聞きやすい方だとは思うけどね。
そうですね、めちゃくちゃ聞きやすいし、うん、面白いんだろうけど、なかなかこう、うん、よくそんなに話あるなとか思っちゃって、鷲崎さんとかよく喋れるなとか、
まあね、うん、まあでもやっぱ2人でやってる番組だったらもう相手の話を引き出すのがメインだから。
あ、確かにそうです ね、
あんま自分語りはしないからね。
そう、わしたちさん一人喋りができないっていうこと言ってたから、
うんうん、
そうですね、そう考えると。だからグレパもしばらく止まってて聞けてないし、
うん、そうだな、俺も最近来てないんだよな。いい加減聞かないとまずいよな、温泉。
温泉本当にいろいろ聞くラジオが多くて、いやーねえ本当に、
ね、
でも一応
春のあんずさんも始まっちゃうしね。
春のあんずさんも始まっちゃ う、 もうメールはとりあえず送った、うんうん、よくわからないけど送った。
うんね、
うん、それで言うと、いや夏じゃないですけど春から、うん、4月から始まってるやつで、さくらやね、うん、ロンリロンリーは聞いてますよ、地上波のやつ。
あー、あれね、
TBS ラジオの、
うんうんうん、
この後10時からあるな。収録日的に。
ああそうなんだ、うん、そんな君アヤネル好きだったの？
いや特にねそこまで。あ、でもね昔は聞いてたんですよ、4月は君の嘘とかのラジオ温泉で、
うんうんうん、
割と、うん、聞いてて、あそう、あとシドニアの騎士とかね、野崎
あや
と桜姉のやつ。
シドニア夏いな。
シドニアも聞いててあれも面白いなって思って聞いてたから。さくらさんのラジオはね、うん、割とちょこちょこもじゃ先輩とさくらくんとか、まあ昔で言うとね、
はいはいはい、
ラジオ関西、うんうん、ありましたよ。だからさくらねのね、あそこまでのラジオバーサーカーになるとは思わなかったですけど、
うん、本当
すごいですね、うん、すごいラジオいろいろやってんなーなんて思ってる中で、一人喋りのさくらやねロンリロンリーは、なんだろう、アニラジ好きとアニラジリスナーとやっぱその深夜ラジオリスナーみたいなの 2つのメールがなんかクロスしてる感じがして、すごく面白いですね。例えばなんだろうな、でもなんかアニラジ系だとまあいろいろロブスターさんっていう方とかいろいろ読まれてましたね、はいはい、さくらさんのラジオでおなじみだったんですけど、それが読まれたと思ったら他にもだから、ずっと春休みでいいのにさんが読まれてたりとか。
あ、はいはいはい、
そういう感じの雰囲気です。
だからでも今冷静に思ったんだけどさ、こんなにラジオリスナーの名前でこう共感し合えるのって気持ち悪いよね、はい、俺ら
なあ、どんだけ聞いてんだラジオってね話ですけど。
って思っちゃったな今
ねえ。なんかそういういろんな入り乱れてて面白いなっていう感じだったんですけど、
う
ん、
なるほどね、うん、うんうん、
だから本当にあのリアクションメールとか本当手たれがめちゃくちゃ送ってますって、
うん、だからさすがだな。
だから面白くないわけがないとは思いますっていうので言うと、
うん、まあそりゃそうだな、
うん、だから TBS ラジオの中でもちょっと面白い生放送だしっていうので、うん
うんうん、
生の1時間っていうのでまあいろいろ皆さんよかったら聞いてみてくださいっていう感じですね、
うんうんうん、
っていう感じだったんですけど、こうあと何聞いてるかなっていう
別にこれだけ伸ばさんでもええやで、他なんか話題あるの出してもいい、
まあ、話題あるなら、うん、ザックの話出たけどザックの話するにはまあまあちょっと時間がないかもしれない
もっと早めにいいよそれみたいない
やでもこれ別に温めてもいいし、別にまあちょっと腐らせすぎてるところあるなって温めすぎて、
あまあね、
うん、まあ今更感もあるしなって思って、ザックがなぜ女性ラッパーと俺は思ってる認識してるのか問題、
うん、まあでもあそれに関してはザックの生い立ちというか、
はいはいはい、
昔の、ね、アーティストになるきっかけもさ、もうどっちかさラッパーに近いじゃん、もともと
そうなんですよ。いやそこだけだからその、うん、みんな遡れば調べりゃ出てくるからわかるけどねっていう、うん、話なんですけどね、
うんうん、
そこにな
んで急にロゴ出たん
忘れてた、出せたな、そういえばって思って
別に出さんでもいいけど、なんで急に出したから笑ったで、
ハイチュウのロゴちょっとね、
一瞬あの後ろのラジのせいでレイルウォーズか
ハイチュウの提供は一切ないですけども、はいいやそう、それこそだ、僕のラップ好きの目線からしてのザックがなぜ女性ラッパー、うんとして見るかみたいな話で、ちょっとまあまあ、
ね、
手短に言いますけど、例えば、うん、セカンドアルバムのなんか曲でラップ曲があったんですけど、うん、ザックの中で、
はいはい、
それが DJ 松永、うん、あスクラッチで関わってたりとか、
あそうなんだ、
クリーピーナッツめちゃくちゃ売れる前ですよ、だから言ったら、
うんうんうん、
だったりして、なんでこういうつながりがみたいなのとか、あとでそれで言うとインフミア組合っていうラップグループの曲の1曲にフューチャリングザックってあって、うん、それはただ、まあ、サビでなんかちょっと女性ボーカルを入れてるっていうことでザックがただ歌ってるだけでラップはしてないんですよね。でも、うん、なんでこのインフミア組合とザックがみたいなのとかがあったんですけど、それもやっぱ紐解いていくと過去になんかちょっとラップ活動をちょっとしてたからっていうので、
まあね、つながりがあったからこそ呼ばれた
つながりがあったこそ、そうそう呼ばれたっていうことで、ここら辺をちょっとやっぱあの紐解いていくと、あラッパーとしての活動というかちゃんとすごいなっていうのが思ったんで、
うん、
僕としてはもう、ね、ザックはもう女性ラッパーという一ジャンルとしてのあれだったっていう話だったんですけどね、
うんうん、なるほど、
これ手短なバージョンでございますもっと長く喋るとなぜザックが女性ラッパーとしてみたいな、そうそう、それはまあね、ランルっていう名前で活動してたんですよね、うん、っていう、
あそうなんだね、
そうそう、ランルっていう名前の、
まあ、うん、手短でも十分伝わったけどな、
今のもっと伸ばして 薄く伸ばそうとしてたっていう話ですからね
よくないねそれは、
よくないですね、あのパーソナリティ
現役のパルピスを薄めるな薄いさラジオを作るのやめよう
あまあそうね、もうなんかそれこそどっかのまとめサイトで見ろよって話だもんな
もうこのままじゃ別味が薄味になっちゃう
薄味ちょっと陰踏んでるのがね面白いですね、
うん、
別らしい薄らしいということで、あ新馬お兄さんから普通おたじゃあ いただきましたね、来ては
やった
やりたいと思います、はい、普通おたということで、某声優バレーボール部で知り合ったオタクからとある DM が来ました、うん、いやどういうつながりだって思いますよね、まあまあまあ、まあ、以下その内容ということで URL が貼られてて、まあ、うん、とあるまとめサイトにあの新馬お兄のつぶやきが
はいはいはい、はい、
まとめサイト化おめでとうございますと、悪いタイプの炎上はなさそうですが一応伝えておきますねと、いうことで来てたと、うんうん、そうです、なんと僕のポストがまとめサイトに載りました、ハッシュタグつけてなかったのと初めて触れるコンテンツが想像以上に人がいなくて驚いた感想がこうなるとはつい知らずだったので面白さと驚きがすごかったです、これは別ラジとアニラジの ネタになるぞと思ったのでメールをさせていただきました、皆さんはまとめサイトに取り上げられたことありますか
まとめサイトないな、多分
そこまで下手なこと言ってないと思うなっていう、
別に下手なことは言ってないよ、まあ、お兄だって
まあまあまあでも、うん、そのあれなんです、競輪のなんか YouTube があったんですよね。臨海っていうのがあって、うんうん、それの、YouTube で同説エグ少なかったのだけ確認したんだけど、純粋なんでと200人になるメンツとは思えない、思えなんだけどみたいなので、うん、山木杏奈、結川麻希、尾身川千秋と三河和樹さんですか、これは。なんか
あ、三河春菜ね、
春菜、これ春菜って読むんですか。
うん、あ、三河春菜じゃなかったっけ。
あ、もう全然そこが分かんないですよ。三河さんま
では、ね、よかった。
ああ、なって読むんだ、月って書いて
っていう。もう三河はまあね、あの、うん、あれグレパにも出たし、
グレパに出てましたよね。そうそう、様子がおかしい
人だなと。最近ものそうそう、前期アニメのものの主役もやったしね。
うん、だから、うんうん、ゆいかわさん出てるから、あ、鬼見てるだろうなって思いながら、尾身川さん出てんなとか思いつつ、うん、
うん、あ、でも見てはないんだ。
いや、ちょっとチラッと見て、なんかちょっと ゲームして対決してたなぐらい出て、ちょっと、
うんうんうん、
なんかそんなに、うん、なんか盛り上がってなさそうだったからもう見なかったっていうのは正直なところ。
お前も盛り上がってるところしか行かねえのかお前。
いや、そうじゃないけど途中から見始めたからなって思って。
あ、まあまあ分からんでもないかな、
うん、
ちょっと別に盛り上がってないって思ったらお前が盛り上げろよって思うけどな、
まあ、確かにね、コメントでね、盛り上げるべきだったな、うん、尾身川さん、尾身川さんにまた嫌われちゃうなって
まあでも、あのコメントせんだったら、お見合いに気遣いないが、
気遣いでない、まあ、もっと、うん、もっと私を見てよって思われてると思うんで、
そうそう、
なんか、
1回だけコメントやって、それ以来来てないんだったら、うん、ああ、まあまあ、お見合いもあいつ帰ったなって思うかもしれないけどさ、1回もせんだったら、来てたことすら知らないから、
そうなんだけど、なんか、もうちょっとな、本人もエゴさしてるから、つぶやくべきだったなーなんてね、いうことはちょっと思いながら。
うん、でも今つぶやいたらさ、なんでお前コメントくれなかったのって言われる。
いやだ、もうほんとそういうの、ほんとどっち転んでもダメなやつだ
もうやめよう、なんかこう尾身側のことをなんかメンヘラ彼女みたいな言い方するのやめよう。
やめましょう
そんな関係性じゃねえよ。
でもまとめサイトではないな、うん、っていう話でした。
うん、なんかでもね、昔たまにさ、アニメとかを見るか見ようか見ないか迷ってて、まとめた、まとめ撮ったアニメをね、で最終話がどうなるのかなぐらいの気持ちで、まとめサイトとかで最終話の感想一覧みたいなのをツイッターでつぶやいたやつをまとめみたいなのをたまに見たりするのよ。で、うん、そこでね、知恵の名前を誰か見た覚えがあるんだ
よな。あー、なるほどね、
うん、乗ってんじゃんお前って思ったんだけど、誰だとか忘れたら、
あ、超おば有名人じゃん、
まあそこまでは言わんけど、
まあ、そこまでじゃないですと、
うん、うん、それは直接バズってないと見ないから。
まあ確かにそうですね、
うん、まあでもお兄さんよかったね、変な言葉使ってさ、それでバズってたらその言葉の名前になっちゃう。
まあまあそうですね、うん、確かに
バキバキお兄さんみたいになる。
うん、あバキバキお兄さんミームになっちゃいますね。うん、
うん、可能性があったからね、よかったよ。
なんか本当に他、まあ自分の名前でなんかたまに検索したことがあって、それでなんかこうツイートまとめみたいなので、うん、なネイバーまとめみたいなのの一つに俺がみたいなのは確かにあったかもしれないですけど、それをまとめサイトに載ったかっていうと、なんかちょっとそれは違う、うぞうむぞうのただ一人だったからなっていう。
そうね、見に行ってるわけだしな。
ああ、そうそうそうそう、
うん、自分の名前でまずエゴさすことがすげえけどな
もうなんか承認欲求承認欲求ですよ。
本当芸能人気取りかって思っちゃう。
もう別ラジとかでねハッシュタグもね見には行ってますと、
うん、ね、まあまあ別ラジハッシュタグを追うのはまあいいと思う、全然。
まあまあ出演者ですからね
そうそうそう、それは別にいいと思うよ、うん、わざわざ自分の名前でエゴサかけるのはちょっと違うかなっていうね。
いやね、なんかね違うんですよね、たまにちょっと気になるんですよ、うん、あの、
うん、まあうん、そうね、恥ずかしいなって思っちゃう
まあまあまあまあね、うん、島お兄さんはどうなんだろう、エゴサしづらいのか。そうか、そうキーワード的に、
うん、まあそうだよね、難しいよなお兄は。
まあそっか、まあまあまあまあね、うん、まあエゴサの話でしたっていうねなんだなんだこれ
エゴサの話って何
エゴサの話ではないですよね、うん、
まあね、まとめサイトはまあ載ったことはないですね。
ああ、なるほどね、確かに、
うん、
うん、
まあこのラジオがね、なんかまとめられるように頑張らないとね。
まあこのラジオその切り取られても困りますけどね
それはそう、
そうのね、うん、なんかこう文字起こしされても なあんまいいことないよなっていう、うんうん、
そうだね。それで炎上した場合出てるだけの人間にも被害被るからな。
まあそうですね、
うん、
いやーまあねそんなねこう感じで、でもなんかコメントが拾われることっていうと最近あったのは、
うん、
YouTube の、ゲームをまとめてる、うん、あの配信者がいるんですよ。ゲームまとめ系というか、
そうい
うゲーム関連の、その人のなんかこう YouTube でなんか ちょっと前に募集してたんですよね、チャンネルの方で、おすすめのなんかこうこれ買うかどうか迷ってる作品を教えてください、背中押しますみたいな感じの、
ああはあ、
そういう動画作りますんでみたいな感じのねやつがあったんで、うん、そこに書き込んだらそれがちょっとこの前の、配信で読まれまして、
お
読まれて、ま、あのちょっとちゃんとね画面に文字が出てたっていう話があったんですけど、うん、ケイジチャンネルっていうゲーム配信者なんですけど、うん、
それは採用されたってだけじゃない？
採用された話ですねこれは。確かに確かに、
また採用自慢だね今の。
採用自慢だった。まあでも割とねほとんど読まれてたと思いますよね、送った人は。まあ、30分ぐらいの動画だったんで。
そうね、まあ今のトークはちょっとか、うん、なんやろな、解釈違いというかすれ違いというか、うん、
すれ違い、すれ違い、うん、あまあ確かに、あの1日で大体 2、3万再生回ってて、うわーって思いましたけど、
あすごいね。
割とすごいところにパッて画像がパッて出てたから、うわーすげえやっていうのはね改めて思いましたけど、いや見てるんですね、そういう系、うん、俺はもうそのゲーム系の配信者とかそういうのも、うん見てるから、チャンネル登録してて見てるんで、まあ、うんうん、面白いチャンネルなんでね、刑事チャンネル好きなんですよ僕は、あの一人で、う
ん、名前は聞いたことあるんだよな、
あはいはいはい、男性一人でやってて、うん、なんか割とねあのゲームに関するネガティブな意見はあんま言わない人なんで、なんかそれも、ね あっていい感じのチャンネルだなって思って、居心地がいいんですよね、うんうん、そういうのって。
なるほどね、まあそうだよね、
多分それで
見やすくはあるわな、
そういうので人気もあると思うんでね、うん、
うん、
まあまあ内容としてはストリートファイター6って今更買っても楽しめますかみたいな
感じで、採用されやすそうだな、まあ、それは。
ストリートファイター6今更ね3年経ってるんでね、発売されてから、
あ
どうな
の、とはいえ採用されやすいだろそれは、
あちょっとお気に入ったかもしれないですけど、
うん
うん、でもまあ今でしょうって言われましたね、でも
まあそうだと思うよ、
今でも新規は流れてきてるんで初心者はいると思うんで、うん、
まだ全然ね始めたばっかりの人もいっぱいいるだろうか、
うんうん、まあまあ楽しめると思いますよ、うん、みたいな感じのことを言ってたりとか、あのコメントにもね、うん、ストリートファイター6なんか対人戦で楽しめなくてもなんかもう一人でアバター作ってなんかこう楽しむモードあるんでみたいな、
うんうん、一人用あるからね、
一人用があるんでそれで全然楽しめると思いますよみたいなのもコメントに書かれてたから、はあなるほどねみたいなことを思ったっていう、
うん
う
ん、
あースト6ね、ちょっと買いますか皆さん。
まあまあ全然いいんじゃないですか、やってる方もいるでしょう、でもこの中にも
遠野さんがガチゲーマーじゃないですか。
まあまあそうね、遠野さんはまあそうだけど、それ以外にも いそうな気はするけどな、
ああいうのとなんか、うん、対戦しようぜとは言えないし、
まあそうだね、
絶対ボコされると思うから。
うん、
やりたくないですよね、だから
まあね差は確かにねあるかもな、
うん、そういう初心者でも楽しめるのかっていうところがちょっと思ったっていうね、
うん、
格闘ゲーム、
まあまあ敷居はねあるかもね、
いや本当にそうなんですよ、
うん、
いやもう今ならまあちょっとこれもあれ、スチームだと 25% オフかな、ストリートファイター6らしいので。
うん、もうまさに買い得じゃん、
まさに買い時かな、うん、まあまあ25日までサマーセールやってるみたいなんで、うん、はい、ちょっとそれもね、
じゃあその浮いたお金でアケコンも買ってもらって、
浮いたお金でアケコン買ってください、車たかし違う、
アケコンたかし、
アケコンたかし、何でもかんでもたかしだな、うん。まあね、そんな風なね言葉が近況としてはねありましたって話ですかね。
なるほどね、
レバーレスね人気ですよね言ったら、うん、
ああね、レバーレスってどうなんだろうな、もう古の格ゲーマーだからレバーネートなんかやった気になんねえんじゃないかなと思っちゃうんだよな俺。
まあまあまあまあね、確かにそれはそうなんですけど、レバー、うん、レバーレスの方が確かにその感覚としてね、言いたいことは分かるんですよ、絶対入力しやすいだろうし、
うん、まあね、
うん、まあレバーレスやるんだったらキーボードとかでもいいのかなって思っちゃったっていうのは、
いやー、まあどうなんだろう、
関係ないですか、
キーボードよりかはでもやっぱ、うん、ちゃんとしたアケコンの方がいいと思うけどね、
うん、ね、なんか、
うん、ま、レバー操作でもマジで面倒いと思うよ、
レバー操作、
レバーじゃねえや、レバーじゃなくて、うん、キーボード、そうキーボード、うん、絶対やりたいと思う、
ただボタン押すのに変わりなくねみたいなのはちょっと思っちゃったそうでもないか、
まあまあそれはそうだけど、うん、
うん、ボタン
感覚が絶対違うからね、
あるしな、うん、確かにそうですね、
うん、
まあまあまあまあそんな感じで、
はい、
はい、そんな話でございましたということで、じゃあコーナー行きましょうかね、
うん、お、はい、
はい、ということで、行きましょう、
別ラジオ大喜利のコーナー、
はい、ということで、別ラジオ大喜利のコーナーでございます、はい、
はい、
今回はね、そのラジオネーム山山さんからいただいた、テーマでね、こちらをご用意させていただきました、はい、
はい、
新ドラえもんの内容とは
ということで、新ドラえもんの内容とはで募集をしました、うん、
はいはい、
いや最初のうちはなんかこう来るのかなってちょっと思ってたんですけど、
うん、
蓋開けてみたら割と来ましたね、
おマジで、
特に今日1日あたりでダーッとちょっと収録前に
流
れ込んできましたね、駆け込み来ましたね、はい、と、うん、ことで、まあいろいろ読んでいきたいと思うんですけどね、まずはこちら、ラジオネームすすむさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、はい、
新ドラえもんの内容とは、
のび太の町の治安はすでに崩壊、ドラえもんとのび太が自警団になっているスタート、
あーなるほど、
あ
ストーリーが作りやすそうなところではあるよね、
はいはいはいはいね、
もう、うん、
街が、あの街が裏山とか大変なことになってんの
まあ裏山は多分もう焼けてるだろう、
焼け野原の焼け山、う
ん、焼けてるか、てっぺんになんかよくわからないやつらのアジトがあるか、
アジトがある可能性もありますね
そうそう、だろうね、
いやそんなそんな世紀末感あるんですね、そんな感じの、みたいな感じのねやつを、まずツイッターのリプライでこれ来たんですけど、はいはい、他にもリプライできてますね、お兄さんから、島お兄さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
新ドラえもんの内容とは、
ドラえもんが作成される工場のシーンで映る臓器が生々しすぎる
ああいいねそっかそっから始まるんだ、
そっからサイボーグドラえもんのなんかそういう、
うんうん、
なんかいやなんかもうちょっとメカメカしいイメージなんだけど、臓器あるんだ、うん、ドラえもんって、
あそうね、新ドラえもんエピソード0とかだったらさ、ドラえもんを作るところから始まりそうだもん ね、だとしたら全然あり、
なんか、ま
あ、いやあるじゃん、今大阪万博でさ、なんかあの人工心臓みたいなのあんじゃん、
はいはいはい、あーなるほどなるほど、はいはいはい、
展示されてるやつ、ああいうのがいっぱいあるってことでしょ
そういうことなんですね、
うん、
あバイオロイドなんだねと、あーなるほどそういうことなんですね
うん、
ま
あ、でもあんだけ人間っぽいからね、
確かに、
うん、
実はロボットではなくみたいなね、
あー実はね、
実はロボットでは
なく、中開けたら中に人間が入ってたみたいな
そんな展開があるかもしれないですね、はい、ああ
中にジャイコが入ってました、
ジャイコだったジャイコがクローンジャイコがみたいな
やだなクローンジャイコあいつもクローンみたいなジャイアンのクローンじゃねえの
ジャイアンのクローンみたいなねジャイアンのクローがジャイコみたいなねとこありますけども、はい、
ね、
じゃあ続きまして島鬼さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
は
い、
新ドラえもんの内容とは、
大山信代ドラえもん陣営 VS 水田わさびドラえもん陣営の対立構造、
うん、作るのが難しそう、
いやもうそこに富田厚生版ドラえもんが出てくるんでしょ、
そうね、富田厚生版は多分あれだろうね、陣営めっちゃ少ないんだろうね少数精鋭みたいな、
少数精鋭で、実はそれが黒幕だったみたいなね
ありえる、うん、あれだね、ドラえもん三国志って感じだ、
ドラえもん三国志ねね日テレ版だ
ね、日テレ版見たことある人間多分いないからね、
実はそうなんですよってね話。
見たことないんだよな。
見たことないですね。多分生まれてないんじゃないですか。
うん、ないと思う。だ映像とかはさ、ね、中にもおかしくないじゃん。
まあ確かに確かに。
昔のアニメのなんか映像みたいなやつ。
はいはいはいはい、ありますね。
だけど富田さんのね演じてるドラえもんの声を誰も知らないよね。
ああもうそうかそうか。どういう声だったんだドラえもんって。大山信代のイメージが強いですもんね。
うんね。本当にやってたのかなっていうあれもちょっと思っちゃうね。
ああ確かにそう、それはそう思いますね、はい、
うん、偽りの記憶かもしれないっていう。
偽りの記憶、俺たちは記憶を改変させられてる可能性があるってね、はい、
うん、
じゃあまあそんな感じで、続きまして新馬お兄さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは
22世紀ではなく24世紀が舞台。22世紀のドラえもんは石に封印されているシーンからスタート。
おーいいね。本当になんか芯って感じするな。これ
芯って感じ、こう伸びたとかじゃないんだね。だから出てくるキャラが、
そうそう、せわしのひ孫とかなんじゃない、世代的に。
あだからでドラえもんもその当時ののび太くんと遊んでた記憶もなくちてみたいな。
そうそうそう、のび家の血筋がさ、ドラえもんを助ける話、は
いはいはい、あーなるほどなるほど。で過去に実はみたいな。
いいね、熱い、
こう展開面白い展開だな、そう考えると。
ああいいね。
はい、はい、じゃあ続きましてシーマお兄さんからいただきました。
はい、では、
新ドラえもんの内容とは。
ジャイアンの嫌がらせが普通に犯罪レベルなので対抗手段も暴力。
うん、まあまあまあ、これは実際のドラえもんもワンチャンあるから。
ああまあまあまあ、コンプライアンスによってだんだん緩くなってね、なんかね、緩くというか、なんか厳しくなったんですね。うん、優しいジャイアンが生まれましたみたいなね。
そうそう、だんだんとねジャイアンも優しくなってるから。
そうね、確かに確かに、そういうことがあるなっていう。まあでそれが、ね、うん、新ドラえもんだとやっぱりこうジャイアンのその暴力レベルがやっぱ高くなってくると、やっぱ今のアニメ版は生ぬるいと。
そうね、
いう感じで、
まあ劇場版じゃないと、劇場版じゃないとできない表現で終わるか、
うん、確かに確かに、ちょっと刺激の強いドラえもんがね見れるかもしれないというね。
そうね、うんうん、
感じですね。
もう開幕2秒で釘バットが持つよ。
もう世紀末感すごいなやっぱ。はい、ということで、続きまして新馬お兄さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは。
変身、そうつぶやき悲しみの涙とともに青く染まるドラえもん。あんなことできたらよかったよなのび太くん。で
急になんだろう仮面ライダー系の話、これ
ライダー系になった。ドラえもん変身すんの。
そうか、ドラえもんも変身してしまうのか。
変身しそうのか。そんな話だったのかな。はい、じゃあ続きまして、ヤマヤンさんから言い出しっぺですね、いただきました。
はいはいはい、はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは。
のび太が秘密道具に頼らずにスカートめくりをしてしずかちゃんのパンツを見る。
ああ、いいじゃん。
秘密道具にね、うん、そっか、
これはうんいいけど、なんか映画になるのかっていう感じがするよね。
ただなんか犯罪の匂いしかしないっていうね。
ね、そんなそこから展開されるストーリーあるっていう感じは。
なんか想像できないですね。もうなんかエピソード一つぐらいの。
うん、そうそうそう、
やつですね。はい、まあ、日常のワンシーンみたいな。
そうね、
ぐらいですかね。はい、じゃあ続きまして山谷さんからいただきました、
うん、はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは。
作品へのこだわりがありすぎる監督のおしゃべりだけで終わる。
ああなるほど、
これはどういう監督ディスみたいなことですか。これ
べしゃばっちゃってるね。
いやーちょっと見たくないとか、レビューが低いですよこれは。
そうね、これはレビュー低いでしょうね。
低いレビューつけられちゃいますね、はい、
もうその場合もうタイトル変えてほしいからな、まあ、新ドラえもんでやってほしくないよね。
新ドラえもんではないなっていうね、
うん、
そうですね。
なんかメイキングオブとかつけてほしい。
メイキングは確かにそうですね、
うん、
メイキングビデオとかで言うならまだしもねみたいな。
まあね、まだそういうなら許せるけどね、
っていうやつですね。はい、じゃあ続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは。
アニメスタッフがあまりにもあれだから紙芝居で放送時間をやり過ごす。
待って、どこをさ、つっついてんの、この人。
もう、完全に特定の何かをディスってますよね。
そんなアニメスタッフ無能じゃないでしょ。
エヴァの最終回とかは確かにね、なんか賛否ありましたけどね。
まあね、
ああいうのはね、うん、
まあ賛否はあったけど、あれはああいう演出だからね。
演出ですからね。紙芝居で、うん、
別に手抜いて作ってるわけじゃないのよ。
そんな万策尽きた話ではないですからね。
うん、そうだよ、あれはああいう見せ方だからね、ただ、
うん、
単に。
なのそのアニメの半分ぐらいで総集編みたいなのを挟むやつとかはありますけど。
うん、
アニメによっては、
まあ、それは制作の問題だからな。
そう確かに。紙芝居はさあまりにもあれですね。はい、
うん、
さあ続きまして、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは、
全員が、声優が全員プロレスラー。
なんで
レスラー、レスラー揃えたの。
何、新日的なこと。
新日本プロレスみたいな。でそれでいてなんか、だから意外とこの人うまいなみたいなのあったりするのかな。
ああ、あるかもね。
うん、
岡田和親とかうまいかもしれない。
岡田和親、嫁さんの嫁さんが嫁さんだからな、
う
ん、
嫁にアドバイスもらってるかもしれない。
うまいのかな。
うん、かもしれないよ。
レスラーね。ただ静香ちゃんの声優も女子プロから来るのかな。
あ、まあ女子プロはいっぱいいるからね。
あ、まあ確かにそ
うか。うまい人とかもいそうだけどな。
そうだ、うん、ちょっとそれちょっとオーディション内容、オーディション会場を見てみたいな。
確かに。
どういうオーディションしてんだろうって。ムシロードが絶対かかって
る。真壁とかがジャイアンやったら似合う。
どういうオーディションなんだろうなんてね、思っちゃいましたけど
ね、はい、確かにね、うん、
続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは、
テーマソングを VTuber が担当している。
別にいいじゃないですか、何か悪いんですか。
まあ、悪いとは言ってないですけどね、うん、
何が悪いんですか、いいでしょうよ。もう
ただ今時だよなって話ですね。
まあね、うん、まあそうだね、まあ夜遊びとかの可能性は高いけどな。
まあまあまあ確かにね、今だとそうですよね、うん、まあ、まあ話題性はすごいあるんじゃないですかって話ですね。
うん、まあそうだね、
うん、まあまあまあそんな感じで、あんまつつくと良くないかもしれないんで、これはちょっと置いときましょう。
そうね、
はい、
はいはい、
続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは、
骨川家の面々が持続可能性とクオリティオブライフをやたらこだわっている。
あー、なるほどね。
いや、今
なんか新ドラえもんじゃなくない、もう。真の要素なくない、あんま。
もうなんかもはや新解釈ぐらいの感じですよね。
そうね、現代版ドラえもんな気がする。
確かに、
じゃあもうてかそれを今ごめんなさい、今ねコメントに書いてあるね、ハマハマさんのね、あの VTuber 版のやつがあの吉川ひなの版より良さそうっていうかね、すごい面白くてしょうがない。
なんだっけ吉川ひなの版って。
吉川ひなのが確かなんか一回歌ったんだよね、ドラえもんのやつ確か。
ああ、はいはいはいはい、
うん、それがちょっとあまりにもだったんだよね確か。
そんなことあったんですね。
うん、あったなと思って今笑っちゃった。
ああ、吉川ひなのって何してんだろうって
ね、今何してんだろうね。
ちょっとね、あんまり
ファッション系かな。うん、
あ、確かにね、そうファッション系かもしれないですね。はい、さあ続きましてね、はい、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは、
実は死んでいてのび太にだけ見えていた。
あー、いいっすね。
ロボットが死ぬって何ってい
やいや、そもそもロボットという存在ですらもなかったわけ、幽霊として来てたわけ。
あー、おばきゅ
う。そうそう、
おばきゅうみたいな。不思議
な、おばきゅうは、おばきゅうは全員見えてるからな。
おばきゅう見えて、逆にそっちの方が不思議じゃねえかっていう思うんですけどね。
まあ確かにそれもそうなんだな。そうね、ドラえもんが実はね、あののび太のなんだっけ、イマジナリーフレンドだったっていうことね。
あ、まあまあイマジナリーフレンドっていう説の方がね、まあ確かにね、うん、
いや今イマジナリーフレンドが出てこなくてびっくりしたよ。セフレって言いそうになったもん今。
え、ドラえもんとのび太がセフレ。
危なかった今。
もう夜のビッグライトとかね、出ちゃいます。
ガリバー飛んでる開通ですな。
ひでえ。 もうそういう夜のをつけたドラえもんの道具大喜利も面白そうだな。
あ、いいね。どういう能力があるのかってね。
どういう能力があるのか。よくないです。はい。
ひでえな。
ひでえ。はい。続きまして、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
息子のピンチを救うため未来へ向かったのび太、全員へ無事に息子を助け現代へ帰ってくると、そこにはスラム街と化した練馬区の姿が。全てが変わってしまったその街の真ん中にはジャイアンタワーがそびえ立っていた。
おもろ。
その未来を変えたことでよ現代が変わるって逆じゃねって思いますけど。
え、ああでもそうかそうか、息子を助けに行ったのか。
息子を助けてますからね。うん、
そっかそっか。あ、じゃあ未来変えてんだ。
未来を変えて、
なんでだ。
あれ
なんでだ。
過去を変えるならまだわかりますよ。っていう。
本当だ。
あれっていう。
本当だ。あ、気づかなかったわ。
ちょっと
そう、未来変えてんじゃん。
未来を変えてるんですよ。未来へ向かってるはずなのに。
本当だ、びっくりした。
あ、でもなんか
規定津大百科みたいな終わり方かなと思ったんだよ。
はいはいはいはい。
かと思ったら未来だったね、帰ったの。
そうなんですよ。でもまあまあまあ、
謎だね。
謎なんですけど、何かの歯車が、多分未来へ行ったことで未来から逆に過去に行った人がいてみたいな可能性はありますね。
ああ、そうね、そういうのはあるよね。
なんかそういうタイムパラドックスというか、なんていうか、タイムトラブル的なね、何かしらがあったんでしょうっていうね、
感じで。かもしれんな。
はい、じゃあそういうことで、あとは誰ですかね。続きましてですね、じゃあこちら、グッドオーバーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
声優が全員違う。あ、もうこれはプロレスラーかな。
そうな、
やっぱプロレスラーになっちゃう。
まあ、まあ声優変更するというのはまあまあまあ、そうね、
よくあります
からね。新解釈だから、まあまあ悪くはないと思う。
悪くはないですからね。もう、うん、なんかうん、
スラムダンクよりかは戦えないんだ。
あ、スラムダンクも変わりましたもんね、あれもね。
うん、最初結構戦えたからね、あれね。
確かに。でもやっぱりその、ランマ2分の1もそうですけど、あれはあんま変わってないのか、う
ん、あれは全く変わってないんじゃない。
ほぼほぼ変わってなかったですけど、
うん、まあ亡くなられた方とかぐらいじゃなかったっけ、うん、変わったの。
あれがいいのか悪いのかのもありますよね。もう、
うん、まあ変わったのはうるせえやつらだね。
あ、うるせえやつらの方か。そうそうそう、高橋留美子
違いです。は全員変わってる。
はいはいはい、うん、だからどっちがいいのかって話ですよね。うるせえやつら、
うんうん、
いやもうリメイクでやるなら新しい声優使うだろうってか思うんすよね。
まあそうだね、まあ、うるせえやつらは実際にね、昔のラブコメを今風に変えて、声優も一新してね、今風に変えて、
はいはいはいはい、
で主題歌とか今風の曲を使ってっていう風にやった結果うまくいってる作品ではあるからね。
うん、まあ、
まあ難しいところだわあるね、
うん、もう帝京平成ダークイメージしかないですけど。
そうな、あの曲はもうそういう曲になっちゃったね。
もうそういうイメージになっちゃいましたよね。はい、じゃあ、うん、続きまして、グッドオーバーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
静香ちゃんが客とシャワー浴びてる。あー、もうちょっと大人に、大人向けになっちゃった。
そうな、あー、そっか、デリヘル静香回転か。
あー、ね、大変なことになっちゃいますけど、うん、
そうね、うん、
はい、じゃあそうですね、続きましてですかね、じゃあこちらパンダトレノさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
新ドラえもんの内容とは？
一家に一台ドラえもんが当たり前になり、いつしか自我を持ったドラえもんと人類の最終戦争が始まる。
あー、いいね、こういう話好きよ。
あー、はいはいはいはい、
こういう SF ものあるよね。
ありますね。なんかその中で、あの主人公たちのドラえもんが、うん、もうその戦争を止める鍵になるみたいな。
そうだね、過去から来て、
そういう、
な、未来からね、助けてって言ってきてね、それを聞いて止めに行くっていうパターンね、
うん、まあ、そういうやつですね。はい、
いいね、これは
いいっすね。なんかもう、なんかそのターミネーターの未来みたいなことになってますけど。すごい、
まあ、実際ありそうだもんね、あの世界の中では。
はいはいはいはい、まあそうですね、
そうなってもおかしくはないという作品ではあるね、
うん、
それは、うん、
で言ってしまう、ロボットが自我を持ってなんか人を襲うみたいなやつで言うと、 あれですね、うん、最近だとミーガンっていう作品があって、
うんうん、
ミーガン2っていうのがね制作されたんですけどの、うん、ちょっと海外での上映が評判が不評だったのか日本公開がなしになったっていうパターンで、ってなったっていう、ね、話ありましたね。
うん、やっぱあれだよね、ロボットが感情を持ってはいけないっていうのはずっとあるよね、そういう話。
なんか、
うん、昔あのアニメで劇場版アニメでやってたあのイブの時間っていうね、
はいはいはい、
アニメがありまして、まあ俺結構好きなんだけど、うん、あれもそういう話でね、面白かったんでね。
そうなんですね、
うん、なんかアンドロイドと一緒に暮らしてるんだけど、はいはいはい、急にいなくなってどこ行ってんだろうってついてったら、うん、なんか地下の方でアンドロイドがなんかみんなで、コーヒーとかを飲んでる喫茶店があって、はいはいはい、そこで感情をみんな出しててっていう、そうそうそうっていうアニメがあってね、すごい中途半端なところでアニメが終わってるから、うん、続きはやんないのかなと思って。
ああ、そうそう、ああ中途半端に終わるの良くないですね。でも
まあ、うん、ああいう終わり方なのかなとは思うんだけど、実際がね、もうそういう風なところで完結っていう作品なのかなとは思うんだけど、
原作ありきだと、
ね、
続きは原作でみたいになっちゃうやつがありますよね、うん、
まあイブの時間は完全にオリジナルモードだから、
ああ、
うん、そうですね、あえてそこで止めたパターンな気がする。
ああなるほど、
みんなねイブの時間、はい、いい作品なんで見てくださいよ。
アニオリね、あ何よりの作品なんですね。はい、イブの時間
未だに X のアカウントも動いてるんで。
あそうなんだ、すごいですね。
そうそうそう、もう多分10年ぐらい経ってるんだけどね、作品も。
X のアカウント割と作品愛の強いスタッフだとアカウントをずっと存続させてますよね。
そうだね、うんうんうん、
ローリングガールズとかも動いてますよね。
あそうね、毎月ちゃんとやってる、あの月始めの転がっていこうリツイート、
あれすごいなって思いながらたまに見かけますけど、うん、はい、
ね、
さあそんな感じで、続きまして、エボルブさんがいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
新ドラえもんの内容とは？
ラストにドラえもんの精神がのび太に宿る。かっこ新仮面ライダーネタって書いてますけど。い
や、そうなんだ。
新仮面ライダー俺見てるからわかるけど、これちょっとネタバレなんないって。ラストって言っちゃって大丈夫、うん、だってね、
うん。しかもドラえもんが乗っとるんだ。
あ、まあまあ、のび太に宿るっていうことで、だからその、自分ともう一人の心の声が聞こえてくるみたいな。
あーあーはーはーあああ、じゃあ二人が中に共存してる感じか。
共存してるって感じ。
あ、そういうことね。
そうそうそうそう。
あ、なら全然ハッピーエンドか。
ハッピーエンドなんですかね。うん。
うん、
まあまあそんなこんなで、
うんうん、
続きまして、エボルーブさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
内閣総辞職爆弾を使う。いや、これはね、
これはちょっとね、
あのシンゴジラですね、シンゴジラの内容でちょっとそういうのがあるんですけど、あれちょっと茶化した言い方みたいな感じになっちゃってて、言ったら なんていうか、総理大臣とかみんなそのお偉いさんを乗せたヘリがちょっとその東京離れるみたいなのがあって、
うん、
それをゴジラがこう火炎放射で焼いちゃったみたいなのがあったんですよ。
あ、なるほど。
それをなんかもうネットではもう内閣総辞職ビームっていう
そうなんだ
風に言われて、
ああなるほどね、
うん、あのシーンねっていう。
ドラえもんもそうか、政治に関わってくるんだ、やだな、
関わってくるのかな。もうなんか爆弾とか物騒すぎるよ。
うん、まあ爆弾を持っていけばあいつ
右とか左とか出てきそうだ。政治を関わってくると ね、う
ん、
はい、
ね、ドラえもんだってあれじゃん、テンパったらね地球滅亡爆弾持ってるわけだから。
なんかその話も聞くし、ドラえもん自体が核で動いてるみたいなね、
うん、そうね、話もあるもん ね、
ねっていう話もあります、うん、
普通に考えてさ、あの滅亡できる爆弾を持ってるさロボットがさ、これ生活してるってやばいよね。
本当になんかもうね、すごい、なんだろうな、もうこっちは核持ってんだぞぐらいのなんか冷戦ですよね。
そうそうそう。怖いよね、普通に考えると。
怖い、恐怖、恐怖、恐怖、本当に。いやー、恐ろしいですね。怒らせたらとんでもないことになるぞみたいな感じのピリピリ感が。
本当だよな。うん、早くね、あの近辺にいるネズミを全員駆除しないとさ。
確かに。ネズミ出てきただけでもうそうなっちゃいますからね、
はい、本当だよ、ネズコが来ても終わるかもしれない。
ネズ違い
整いましたって言っても終わるかもしれない、
ね、ネズチ、ね、いやいやいやいや、そんなね、ネズだけで反応しちゃうのかな、
うん、かもしれないよ。
ちょっと思っちゃいましたけど、はい。さあ、続きまして、うん、エボルブさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
新ドラえもんの内容とは？
ガンダムみたいになってる。
どういうこと？
どういうこと？もうなんかざっくりしすぎてる。
ドラえもんがガンダムみたいになってるのか、ストーリーがガンダムみたいになってるのか。
そうそうそう、どっちなんだろうってね。
どっちだろうね。
本当にだ、親に殴られたことないのにってのび太が言ってんのかっていうね。
ああ、そっちか、初代の方か。
ことにガンダムみたいってことはどういうことなんだろうっていう話ですよね。
あ、俺の中ではスーパーフリーダムドラえもんみたいな出てきた。
ああ、そういうこと。
うん、スーフリが出てきたけど。
いや、スーフリって言うなよって話ですけど。もう早稲田のね、早稲田でおなじみのスーフリでございますけど、
うん、そうね、
熱い、
それでも僕は熱ってさ、
熱い、やばい、間違いないでおなじみの。
うん、それでも僕はっつって爆弾投げんじゃん、あいつ多分。
足なんてただの飾りですね。
ジオング、うん、
ジオング偉い人には分からんのですよっていうことなんですかね。はい、続きまして、うん、じゃあこちら本物偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
信代ドラ。あ、もうこれはもう完全に
シンプル、
シンプルですね。信代ドラですか。
そうね、信代ドラでできたら完璧だよね。でも本当に、
いや、もうなんかその AI で再現できそうな気はするけどね、正直。なんか
まあね、できそうな気はするけどね。
AI 美空ひばりとかあったじゃないですか。
うんうんうん、
ああいう感じで。
確かに、
ただ大山信代さんを出すのか、ドラえもんとしての声を出すのかってね、どっちかっていうね。
ああ、まあそうだよな。
ね、ドラえもん、あ、大山信代さんのドラえもんだって思って、そうとね、最終的に、実はモノクマだったみたいなオチないですかね。
それはそれ面白いけどね。
弾丸論破だったってね。ちょっとね、あっと驚く展開。
実は核シェルターに住んでましたみたいな。
そう。あれってね。そういう殺し合い生活みたいな、ね、やつですけど。
ラスボスギャルなんだろうな、なんか。
ね、いやそこまで言っちゃいますかって。
いや、もういいだろ。
もはやね、もはや、うん、豊口めぐみさんのねっていう。
そうそう、知らない方が悪いからここまで来たら。
もうもはやこのキャラだけなんでフィギュア化されてんだろうって思ったら、まさかのみたいなね、うん、
ほんとね。
そうそういうのありますからね、
うん、ね、弾丸論破面白かったからね。
弾丸論破ね、うわ、3とか2とか見てないんですよね。
え、アニメ版？
いや、でも2はアニメになってないんですか、そもそも。
2はやってない
ですよね、うん、だから3でアニメやってたんですよね。だから
そうだね、
そのゲームの2をやってないとちょっと3の入れないのかなって思って。
いや、そんなことはないよ。一応アニメはアニメで全部。
ああ、そうなんですね。
わかるわかる、うん。
だから弾丸論破ねーって思いながら全然なんか触れてないですけど、
うん、ああそうなんだ、面白いよ、うん、
あ、面白いですね、
うん、ちょっと、まあ、結構グロいけど、
まあ、スイッチでも楽しめるからスイッチで見てみるかってね、なんか思いながら、はい。
うんうん、
さあそんな感じで、ございまして、続きまして本物偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
ポケットの中が整理されていてすぐに出せる。
ああ、いいじゃん。整理整頓されたんだ。
されてんのかいってね、 あれでもないこれでもないってね、うん、いうやつがありましたけど、
ね、劇場版で毎回やるくらいね。
それないんだ。
ないんだね、それは確かに真だな。
うん、確かに、まあ、ちゃんとカテゴリーで分けられてるんですかね。なんかこう、
うん、大切なものはすぐに出せる。
大切なもの、なんか RPG のなんかあれありますね、なんか
ね、
うんうん、なんかそういう感じで整理されてるのかなって思いながら。はい、では続きまして、うん、ほぼの偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
道具が全部メンタルに来るばかり。
どういうこと？メンタルに来るばかり、
メンタルに来るやつばかりってことなのかな、うん、
ああなるほどね。
メンタル系
全部がメンタルに関わってくる道具しかないってこと
だ。ああ、多分そういうことなんですかね。
じゃあもうすでにビッグライトとスモールライト使えないんだね。
あもう確かにそうですね、
うん、タイムマシンも使えねえし。
タイムマシンも、ああ確かに
何も使えねえじゃん。翻訳こんにゃくぐらいしか使えないんじゃないこれ。
そうですね、何があるんだろう。もはやなんだ、心が楽になる的なやつでしょ。
あんま思いつかんの。
あでも、もしもボックス的なことなのかもしれない。もしもボックスなら。
ああ、そうね。
人格排泄ゼリー。何それ。
怖っ。怖っ。え、そんなあと
怖っ。すごいな。
うん。なんだろう。全自動卵割り機とかね。
うん、それ、サザエさん。
バレたか。
サザエさんに出てきた。マスオさんのね。
うん。あっと驚く主婦の味方だよ、あれ。
実際あるんすかあれ、卵割り機って。
あるよ、あるあるある。あの回はある、うん、あっと驚く主婦の味方だよ。
いやその
一味ですっつってね。
いやそのいやその回は知ってるんですけど、それ実際に物があるのかどうかって話なんですよ。
あるあるあるあるある
あるんすね、
実際にある、うん、
な
あ、そういうこと
だから、
あの、うん、現実世界にあるかどうかってこと。
そうそうそうそうそう、そう
です。いらねえだろあんなもん。
いらないでしょ。誰が使ってんだって思うんですよね。
いらねえよあんな。
どこに
シェアがあるんだろ
う。みん
なノリスケになっちゃうから、あの世界の。うん。
どこに
現実世界はみんなあの世界のノリスケだよ。
ああ、ノリスケ。
いらねえだろこんなんってなっちゃう。うん。
あ、
みんなできんになるから。
っていうことで、ございまして、続きましてですね、本物の千本さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
むしろ道具は使わず科学でなんとかする。
おお、かっこいい。ドラえもんの意味ねえけどな。
もはやキテレツの方。キテレツでもないか、なんだろうな。
キテレツも発明だから、まあ、セワシじゃね。
セワシか。科学でなんとかする。
セワシ主人公だったら科学っぽくない。
あ、まあでもまさに新ドラえもんっていう感じかもしれないですね。
そうはね、うん、セワシがね実に面白いってなんかやってるかもしれない。
数式書き出すですか。
可能性あるでしょ。
まあまあまあね、でみたいなね。ドラえもんいる、うん、っていう。
まあそうだよね。まあわかんない、ドラえもんが捕まってる側かもしれないからね。
ああなるほどね。
ドラえもんを助けるセワシの話みたいな。
じゃこれ次もドラえもん助ける話かもしれないですね。本物の偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
新ドラえもんの内容とは？
むしろ道具は使わずスネ夫の財力でなんとかする。
急にスネ夫なんだ。
スネ夫の財力をあんまなんかねえ、これ何人用なんだみたいなのでひけらかされてるのはあったけど、
まあでもあいつさ実際金持ちかどうかって分からんよな。
なんかねえ、そうですね、
金持ってるっていう描写あるけどさ、どんぐらいの金持ちなんか分かんないな。
確かに父親がどういうので働いてんだろうってね。
そもそもさ金持ちの息子がさあんな普通の練馬区の小学校通う。
あー確かに同級生っていう設定がおかしいですよね。
おかしいんだよねそもそもが、
うん、ねえ確かに。
うん、まあ金はね普通の家族に比べたら持ってるのは間違いない。
まあまあ豪邸に住んでるんだろうけど。
うん、まあでも言うて豪邸っていうほどの豪邸じゃねえぜ。
なあ、そうか。
うん、どんだけの財力があるのかわからないですね、あいつね。
うん、確かに。
そんな人間に救えるのか。
なんとか
ドラえもんを。
ドラえもんを。まあドラえもん捕まってるという前提ではあるってね、これも。
まあそうな。
はい、じゃあ続きましてラストです。
はい。
はい、小物偽物さんからいただきました。はい。
新ドラえもんの内容とは？
どこでもドアの行方が静香ちゃんの風呂場だが亀井静香。
どういうこと？
亀井静香の風呂場にどこでもドアが行き先ってことでしょ。
あ、そういうこと。あ、そういうことね。あ、亀井静香はそれ気にしてないんだまず。
キャー、のび太さんのって、のび太かもどうかも知らないでしょ。初対面になるでしょ。
確かに。誰だね君はってなるよね。
誰だ君は、不法侵入だね。
うん、絶対なるよね。 SP とかに捕まって終わるだけだよね。あ、だからそれを助けに行くのか。亀井静香ぐらいだったらあれだぞ、あの金で解決できそうだもんな。
解決しちゃうんですかね。はい、なんかすごいな、すごいことになりましたね。はい、そういう話かってね。
そっか、亀井静香が敵か。
亀井静香、敵は亀井静香。
うん、思ったより新ドラえもん、新ドラえもんの間ね、あのなんかスケールちっちゃいね、思ってたり。
そこで内閣総辞職爆弾が出てくるみたいなことなのかな。
そうだね。
やだな、政治が絡んでくるのやだな。
亀井静香がそれを使うためにドラえもんをね、
捉えて。
あ、亀井静香嫌なやつやな、マジかよあいつ。
すごいな、なんか国家を転覆させようとしてる人だって。
そうか、そういうやつだったんだあいつ。
さあ、まあそんなね、まあいろいろありましたけど、はい、以上ですね。
はい、 はい、
では次回の大喜利なんですけども、一応なんかその山谷さんからいただいたのもちょっと読みつつ、もう一つなんかこれ、うんうん、パンデトルノさんからも別ラジオギルのテーマって来てますね。
おお、マジか、すげえ。
こちらもちょっと一応紹介しますね。はい、別ラジオギルのテーマ、突然あなたの家にラジオのノベルティが届いた。何が届いた？
おお、いいじゃん。
回答例も来てますね。はい、
うんうん、
はい、過去に送った自分のお便り。
おお、帰ってきたってことは。
帰ってきた。ノベルティなの？
ノベルティとして。どうなのそれ。
送ったっけみたいなねやつなのかな、わかんないですよ。
なのかね。
ラジオのノベルティ、いいこれする。
これ分かりやすいしいいんじゃない。大喜利っぽさもあるしね。
ぽさもラジオリスナー的にもちょうどいいのかもしれないですね。
そうそう、まあシンプルな答えだけでもいいし、
うん、
この番組に、まあ架空でもいいけど、この番組に送ったらこんなのが来ましたよでもいいし、ね、
ああはいはいはいはい、うんうんうん、謎の縮れ毛とか。
そうそうそうそう、
そういうこと
ですね。そういうので、ね、いいじゃんね、まあはいはい、毛が返ってくる番組はあるけどな。、うん、トム・ブラウンが、うん、あるから、まあ、
そうね、道夫さんのね髪の毛ね、うん、
道夫じゃない、道夫の髪の毛はない
ない、あ、ほんとだ、道夫じゃない方。
布川な、
布川、はいはいはい、全然出てこなかった、うん、出てこなかった。髪の毛ある方とロン毛とね、ロン毛とない方の2人組です、
うん、そうね。なんかロン毛とない方の二人組っていうとあれだな、金属バットもそうなんだな今思うと。
あー、金属バットね、うん、ああいう人はやっぱ髪の悩みはもう関係ないですかね。
いやもう自分で剃ってるでしょそもそもあれ多分。
まあ確かにそうでしょうけどね。なんか
あ、いいんじゃないですか今回、まあ時間もそんなないしこれでいいと思いますよ、
う
ん、俺は。
これでいいですか。まあそうですね、うん、じゃあ山谷さんのはもう
ちょっと次回も
次回までちょっとあの持ち越しますね。はい、じゃあそれで、はい、じゃあ次回はじゃあこれのノベルティのやつにしましょう。はい、ということで、ございまして、以上です。なんか急に浜さんからパロディ AV が届かれてましたけど、ちょっと時間ないです。はい、読まないです、ね、ちょっとパロディ AV を読む時間も設けたいな、いつかどっかで。
そうだね、パロディ AV スペシャル
と、もうネタコーナースペシャルになるとフリートークなしでいきます。次
もしくはそのもう次回の大喜利はなしにして、はいはいはい、パロディ AV だけをよ、
パロディ AV、 パロディ AV、
まあ、パロディ AV の数にもよるけどね。
はいはい、逆にパロディ AV、うん、そうね、あ、新規で他の人からも募集しつつ浜さんの過去も全部読んでいくみたいな、はいはいはい、
それもいいだね。
それもいいですね。
じゃあ次回それにする？
あ、じゃあ次回はパロディ AV スペシャル。
ノベルティを自治会にして、
はいはいはいはい、
自治会をノベルティにして、うん、で次回その山谷さんのやつも確認しつつ、
そうですね。
次の次はここら辺がいいんじゃないかっていう先読みを。
じゃあパロディ AV にしましょう。はい。
お、そうしよう。
じゃあ次回はパロディ AV スペシャル。皆さんから架空のパロディ AV をいろいろ送ってきてもらいましょう。
やったー。
やったー。はい、例えば僕がね、あの昔思いついたやつで言うと、赤目がキルドパロディ AV、
あ、はいはい
はいはい、悪目が来るとかね、
そうね、うんうんうん、いいね、
そういう感じでね、ね、日だまりスケッチのパロディ AV、 日だまわりスケッチ。ただエッチなの、いい、ね、エッチなのスケッチしてるだけで。
うん、そうね、書いてるだけ、
そう書いてるだけね、そういうヌードデッサンかなっていう。
そうだね、
アイムカミンって悪夢が来てます。
はい、ひどいな、
ひどいプロ DMV いろいろね、はい、でもここら辺は例題としてね載せときますんで、はい、
そうね、はいはい、
じゃあそんな感じで、エンディングです。
はい、それではここで一曲、梅田サイファーでビッグジャンボジェット。
梅田サイファーだ。
いや、ラッパーの話だから。
あ、ビッグジャンボジェットか、はい、
ビッグジャンボジェットっすよ、うん、あの毎年あの R 指定を呼んでるね、鈴木桜橋で毎回流す曲。
あ、
ただ松永じゃないや、あの R 指定は歌ってないっていうね。
そうですよね。
かかってんのに毎回、まあね、R さんといえば好曲じゃないですかって流すっていう。
そうなんですよね。あの曲、だって梅田サイファーって R 指定関わってる、かかってないのもありますからね、多くが。
うん、そうね。
そうなんですよね。なんていうんですかね、 もう今度僕梅田サイファーのライブ見に行くんですけど、
ああマジか。
そう、47都道府県ツアーやるっていうので、
うん、
でもそのかかってないですよね、ある指定は。ある指定は出ませんっていうのは事前にアナウンスされてるんですよ、
う
ん、
まあ、まあだろうね、
うん、まあまあまあまあ梅田サイファーか、はい、ビッグジャンプジェット、いただきました、はい、あ、はい、ストローク始めた梅田サイファーじゃん。あ、確かに、あのラビットにね出てたんですよね、梅田サイファー。
そうなんだ。
あ、誰だっけな、なんか出てました、出てました、ラビットに。
うん、
ストローク、
まあ、言うて俺梅田サイファーのメンバー知らないんだけど。
あ、僕もね全員は把握できてないです、正直。
サイクロンなんたらみたいな人いたよね。
サイクロンなんたらいたかもしんない。だってテイクエムとかは知ってるんですけど、有名どころだとテイクエムとか、なんかそのコペルとか
うんうん、うん、
あたりは分かるんですけど、な、全員何人来るんだろうってね思ってますよ、僕も。この梅田サイファーのライブ 見に行くとして、自分が、
うんうん、
あ、まあまあそのライブハウスだしな、会場そんな広くないと思うしなっていう
まあまあ、じゃあなおさら楽しいじゃん。
なおさらちょっと楽しみですけどね、はい、
まあ、いいね、
梅田サイファーのライブを見に行くということでもう今年の楽しみそれぐらいですよ。それか山ちゃんのライブ見に行くのとぐらいですね。
ああ、はいはいはい、
高知でやる楽しみで言うと、
う、ね、うん、うん、
もうそれも来月なんですけどね、はい、まあそんな感じのお知らせじゃないですけど、そんな話でした、はい、
はい、
ということで、まあエンディングなんですけども、
はい、
ね、ということで、ございまして、まあ、皆さんからね、おすすめの曲があったら
そうね、
あ、ね、ファイヤーサンダー、適当な名前、あ、いたな、あの、
ああそうね、
あれですね、うん、キングオブコントの曲もやってましたよね、うん
うん、そうね、
いましたね、なんか
ファイヤーサンダーね、
ファイヤーサンダー、はいはいはいはい、あ、梅田サイファーいろいろね、有名になったなーなんて思いながら、
うん、
まあまあまあまあ、まあそんな話で、まあいろいろね、まあ皆さんからもね、そういうおすすめの曲があったりとか、あとはもうなんか喋ってほしいトークテーマがあれば、皆さん送っていただきたいなと思ってます、はい、
はい、
ね、あとね、まとめサイトにのこの1週間でまとめサイトにみんな乗るチャレンジをしてみるとか、
いやだよどんなチャレンジですかそれ。
いやだな、まあ、なんかまとめサイトチャレンジで乗ったらワンポイントみたいな
調べるのもめんどくせえしな
確かになんか変な切り抜き方されると嫌ですよね、本当に、
ねえ、
うん、あえてもうヤフコメみたいになっちゃう、自分のツイッターのアカウントが。
そうね、
よくないですね、
まあ、そこまで盛り上がることはないだろうけどな
まあ確かにそうですね、
うん、エンディングちゃんとやりなさい、
はい、エンディング怒られちゃいました、はい、皆さんからメール募集してます、はい、
はい、
ということで、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、 bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、ということでございましたけども、はい、あとお知らせありますか。
お知らせ、毎週言うの忘れてましたけど、YouTube で盗塁王レディオ、トモさんとやってます、たまに更新してるんで聞いてください、
はい、
という、はい、ぐらいですね、
ぐらいですか。あ、まあ、僕もね、毎日、そうですね、何かしら YouTube でゲームの動画上げてます、うん、なんかちょっとログインボーナス、ログインボーナスというか、なんかログインミッションを達成するためだけの、なんかこう毎日やってるよぐらいの感じのやつなんですよね、
うんうん、
まあまあまあまあ、別になんかそんな、まあどうせ再生もされないだろうなって思いながらも、
ああ
もうとりあえず録画したやつをもうなんかこう上げるためだけのやつです
まあね、やってますよっていうことはね、とりあえず告知しようがないと、
動画保管的な感じでやってますんで、はい、
うん、ほらコメント欄のみんなもなんか告知することない？言うよ
皆さんないっすか みんな推しの話でもいいですよ、スト6配信楽しみだなって、うん、スト6はね
そうね、
スト6配信するって、スト6、いや俺なんだったらデッドアライブ買ってるからそれやってもいいんですけどね。
ああ、まあデッドアライブの配信もいいんじゃない、悪くはないと思う。
デッドアライブ6、
まあ、でもスト6、
うん、うん、買って昔オンラインでやろうとしたら一向に繋がらなくてマッチングしなかったってことがあります
あ、まあしゃあないねあれは、ね、お兄さんから来たよ、はい、お兄さんから告知来ましたよ、
ゆいかわあさき
はいいぞって
ありがとうございます。ゆいかわさきさんをね、
告知ありがとう。
皆さんよろしくお願いしますって感じでね。
はい、あとお兄さんから、温泉祭りで山口県の参戦決定します。おめでとうございます。
山口、あのよもすえの山口県ですかって。
はい、グッドボさんからあゆみさん復帰おめでとうございます。
おめでとうございます。あゆみさんね、復帰されましたね。
はい。
とてもめでたいと思います本当に。
はい、ハマハマさんから、トムブラウンのラジオイベント配信もあるよっていうことでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいですね。
これで1時間やれんじゃねえか。
皆さんからのお知らせを読み上げるんだけど、コメント読みのそれだが自分がないもんな、それって。
うん。はい、お兄さんから、ナユタ劇場消毒おめでとうございます。
ナユタって誰？
ナユタ、ああ、ナユタは芸人よ。
はいはいはいはい。
2、3年前に M1 ナイスアマチュア賞で有名になって、はいはいはい、で、吉本に入って、
はいはいはい、
でそこから主力場に入ったんだね。それは発信があった。おめでとうございます。
いや、それで言うと毎日が楽しくないのに情報を出してなかったですね。
おい、言えよお前も。
毎日が楽しくないさん、今までフリーでやられてたんですけど、この度ホリプロコムに所属が決まりました。
あ、ホリプロ入ったんだ。
ホリプロ入ったそうです。はい。
おー、すげえ。
所属ライブみたいなので、まあいい感じでね、
うんうん、
結果出せたんねってことで、ホリプロコム所属の芸人さんになりました。
大橋彩香と同じ事務所か。
うん、ホリプロってことでそういうことになりますね。
そうだよね。
うん、って
すごいね。
なんかちゃんとね、ちゃんとすごいですね。でもまあホリプロコムに所属したからといって、うん、まあ別になんか大してなんかその変わることもなさそうというか、まあ一応なんか、
いや、
毎週ラジオは配信してたりはしてるんで、そういうのは別に、
うん、まあでもね、ホリプロ事務所に入ったからこそ、そこのホリプロとかでやってるイベントとかには参加する可能性あるから
ね。そうですね、今後ね、なんか何かしら、うん、その事務所ライブとかもあると思うんでね。
うん、これはちゃんとしたお知らせでしょ。
これはちゃんとしたお知らせでした。皆さん、うん、よかったらちょっと毎日が楽しくないさんね、まあ、応援していただけたらなと思ってますけど。
はい、あと続いてハマハマさんから、マリカクラブ無料になったよっていうことでね、みんな聞いてください。
河野マリカスーパーマリカクラブ、うん、プレミアム番組だったんですけどね、無料になりましたね。
ね、なったんですね。
そうなんですよね。100万円獲得記念の、抽選、
ああそれでか、
抽選のやつで発表されてましたけど、あれ見ましたよ。ツンツクテンさんがあのプレステのなんかギフトコードもらってましたね。
そうなんだ。急にそんな情報来たもん。
羨ましいなんて思いながら、僕もなんかプレステ5プロに応募してたんですけど、当たらなかったですね。
うん、ああ、
そりゃそうだよ。買い物カゴいっぱいになんかメールが入ってたもん。それを抽選してましたもん。
そうなんだ、
当たんねえもんだなって思いましてね。
まあね、まあそういうのはね、本当のランダムだからな。
ランダムでしたからね。うん、
しゃあないしゃあない、
うん、しゃあないです。はい。まあそんな感じで、ございまして、はい、皆さんからね、またお知らせのコーナー、エンディングでやっていこうかなと思ってます。じゃあ来週もね。
そうね、じゃあ次回はお知らせのコーナーと、はい、パロディ AV のコーナーで、
はい、
の2本で
皆さんから募集したいと思います。はい
はい、
はい、ということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2時間もやってると舌が回らなくなっちゃいますね。はい。
そうね、
ということで、ございまして終わりたいと思います。別ラジの第462回でございました。
はい、はい、
お相手はアキロと、
毎日は楽しくないでした。
それでは皆さん、さよなら。
ありがとうございました。
まさかの2人組で2人組がいたと、うん、同居してた。やっぱ精神世界にいてみたいな。
そうそうそう、あの体の中に2人入っちゃった。